き抜きラジオ。
タケノコタケノコショーボ
もういいのかな、話しても話してもいいの、ダメ話しちゃもう話していいのかな、ダメなの、あーこれはもう多分話してもいいんじゃないかなと思ってはね、いやまだ話しちゃダメなのかな、もしかしたらね、曲がかかってる、話していい、あー話しちゃダメなんだな、これ多分な、あーあったあれでしょ、曲かかってんでしょ後ろで、違うの、いや、ああどうもどうもね、まあ話していいってことはもう分かってるんですけど、サデとコウタのニョキニョキラジオ、MC は私高田コウタですね、こんばんは、ね、皆さんねどうですか、いかがお過ごしですか、もうね、ここ東京はねもうあれですよ、熱帯夜がねもう続きましてね、もうなんでこんなね寝苦しいのかなと、やっぱこう暑いとね蒸れますね、体がねベタベタしちゃうんですよ、ね、でまあ蒸れるというとねやっぱこう僕の場合ですとね、金のね金のあの玉の方ですね、玉の金のね裏の方がね湿ってきちゃって、もうぬるぬるしちゃってね、もうすごいんですよ、雑菌がねやっぱ繁殖しやすいんですよね、玉菌の裏っていうのは、男性がそうだと思うんですけども、玉菌の裏側っていうのは本当に臭いんですよね、なんであんな臭いのかなっていうくらい臭いんですけど、一回触ってで触るたびにほら手を洗いに行くなんてことはまあしませんから、もうぬるっと触ってちょっと匂いでも嗅いだ後ね、しばらくもうそういった汚い手、雑菌にまみれた手で生活をすることになるんですよね。でもうその手でね髪撫でつけてみたりね、ジュースでも飲もうかつってね、こう缶とか触ったりねしてそれ飲んでるわけですから、またぬるぬるがね体の中に入ってくるわけですよ。これは汚いものを体内に入れてね、またそれをね、こう、なんか、アミノ酸とかね、そういったもので溶かしたとしてもね、ほんと、殺菌ですから、また金玉から出てくるんですよね。これもう永久に金玉から出てくるんですよ。汚れたものが、よどんだものがね、ぬるぬるしたものが。で、そんなんするわけですから、もうどんどんそのぬるぬるの純度も高まってきてですね、その、すごいんですよ、雑菌 100% ですよね。代謝が追いつかないと。そうなってくるとどうなるかっていうと、もう体がまあ、もう体全体がもうよどんでくるわけですよ。どうしようもないもんですから、もう、あ、曲も終わったということでね、どうも改めましてね、もうほんとね、腹立ったですよ、ほんとに。もうね、なんでこんなね、汚いんだっていう。なんかね、これあれですね、バックの BGM 消してもいいですよ、これ。いき バックの BGM がね、僕の耳に入ってきてね、ちょっとうるさくて話しにくいんで、もう今日無音で大体僕喋りますから。大丈夫ですよ。ちょっとバックの BGM 消していただいて、あ、消えたということでね。もう僕のないわけですから、もう皆さんね、催眠効果にかかるかもしれませんよ。僕の声すごいんで、僕の声だけで、もうすっごい、順々になっちゃうって昔ね、スナックの女の子に言われたこともありますし、いい声してるってすごい言われるんですよ。いい声。本当にいい声してますか僕。僕の声は本当に、いい声ですよ。話しやすい、聞きやすい声だなって自分でも思うんですけど、どうですかね皆さんね、本当に。いかがお過ごしですか、僕はね、もう最近ね、何してるかっていうとね、嫁がね、田舎に帰ってるもんですから、うん。で、嫁が田舎に帰ってね、まあ僕も35、一人でね、まあ生活すると、もう、仕事をしたりね、しなかったり、まあ空いてる時間は何してんのっていう話なんですけど、全然ね、つまんないですよね。というのもね、お金がない。お金がない。もうね。うちの奥さんが、ま、出かける、いなくなって2週間ほど、ま、いないというんですけどね。この2週間の間に、こう、じゃあ2週間、独身生活楽しんだらいいじゃないかと思うでしょうけど、まあ、お小遣い制ですよ、僕なんかは。もう給料袋を開けずに渡すという感じですから。で、なんかわかんないけど、キャッシュカードとかももう渡しちゃってるんで、もう、どうしようもないんですよね、お金がないと。で、2週間の独身生活でね、これ分でちょっと過ごしてくださいっていう額がね、なかなか、渋い、いいところの、額面なんですよね。まあ、ちょっと、どうだろうね、なんて言ったらいいかな、2回くらい喫茶店で450円のコーヒーを飲んだら、2週間のうちのちょっと後半の生活が怪しくなるかもしれないっていう感じの緊張感のあるね、額面を渡されてるね。でもね、僕、うちらもね、こう、一応家族で目標がありましたね。貯蓄をしていこうということを申し合わせて、まあそうしてるわけですから、僕自身はまあそれに不満はないんですけど、まあ不満はないけど、なかなかね、面白くないなと。お金使ってなんかしたいな、焼肉食いに行きたいなとか考えちゃうんですよね。外食なんてのはもう、やっぱ、まだね、今10ヶ月になったばっかりの赤ちゃんが我が家に、いるというか、まあ今いないですけど、こう、普段はいるわけで、その赤子がね、いてね、外食をする、まあ、例えば焼肉なんてちょっといけませんよ。これね、ちょっとまだ、お子さんがおられる方はわかると思うんですけど、ちょっとまあ、ちょっとゼロから説明。例えばですよ、10ヶ月、まあ要するに1歳に満たない、まあ1歳過ぎたとしてもですね、まあ3歳だったらいけんのかな、だろうね。まあ、要するに、急に泣いたり、もう、むずがったりしてる、する、その生き物をね、連れて、もうそんなにバッチリコントロールはできないですよ。むずがった、これしたら静かになる。これしたら2時間静かになるとか、そんな約束事はないわけですよ。でもそういった生き物を連れて、外食なんか行って、焼肉屋の、まあ、椅子にポンと座れたとしても、ビャンビャン泣いたら、どうしようもないでしょ。ああ、泣いたねって言って抱っこして、まあ、ね、あやして、なんかして、なんかしてるのって、これもう焼肉食いに行くっていうコンセプトとはだいぶずれた行いになってしまいますから、これは、そういうところはね、していかないと、ちゃんとしていかないといけないわけですから、まあ外食難しいんですよね。うん。で、まあ、外食が難しいなと思って、じゃあ一人だから外食行けるかっつったらいけないと。うん。で、これは悔しいのはね、うちの奥さんはね、実家ですから、結構いい感じにお酒飲んだりね、美味しいもの食べたりしてるっていう情報がバンバン流されてきて、もう、まあ悲しいですね。でもしょうがないですよ。これまあやむを得ないことなんで、多少の痛みは伴うというね、やつですよね。ね。まあそんな感じなんですけど、じゃあ何してんのって言ったら、テレビばっか見てんですよね。本当にテレビ見てる。もうテレビ漬け。テレビばっかり見ててね、やっぱアマちゃんですよ。もう、アマちゃんですよって言っても、アマちゃんなんて15分でね、1回15分で終わっちゃうんで、そんなにその、重だったものかって言ったら、そうでもないんですけど、毎日入ってくれるんでね。 毎日入るし、毎日楽しみだっていうところでね、すごくアマちゃんはね、いいな。あとね、日本映画専門チャンネルっていうね、まあ、CS でね、毎月ね、活心の名作をね、流してくれるんですよ。で、それを録画してね、録画貯めてね、活心のね、60年代とかの映画を見たりするとね、非常に気分が晴れるんですよね。活心ほんとかっこいいんですよね。今もうだからアマちゃんと活心っていうものがね、今自分の中ですっごい大きくなってるんだな。うん。だいぶね、アマちゃん見て活心のね、ケイシケ映画はね、この間一挙放送終わったんでね、一挙で録画してね、ケイシケ見たんですけども、ケイシケとアマちゃんはもう全然違うね。もう、ケイシケ、皆さん、まあ、知ってる方もいるだろうし、知らない方も、ケイシケっていうのはね、その、仙台ですよね、70何年かにね、勝新太郎がね、監督主演を務めてね、やったね、全13話のね、その刑事ものなんですけど、勝新が演出するとね、その即興芝居ばっかりで、で、即興芝居をするということは、要するにどうするかっていうと、後で当てれこうできないんですよね。細かいとこガチャガチャガチャって喋るし、その即興を大事にしたいっていうわけだから、そこで話してるところをそのまま使おうってことで、当てれこしないでね、登録でするんですよ。で、登録でするにしても、多分そんなね、当時の録音技術とか予算とかの関係で考えると、そんなにマイクの感度もね、よくないだろうし、マイクいっぱい立てることもできないんだろうから、本当に何言ってるかわかんないんですよね。そのセリフが。セリフのね、半分くらいが何言ってるかわかんない。あれ、それだ。何言ってんだよ、そうですね。え？うん、そう。ええ。それはあれですね。あれですね。って、こういう感じなんですよ。これがずっと続くわけですから、ストーリーが何のこっちゃ全然わかんなくて、で、また映像もね、すっごいアバンギャルドで、あのね、この、今回のね、日本映画専門チャンネルでやってた、形式系特集はね、後に、その形式系をちょっとこう、どっかの会場でこう、大々的にね、あれテレビのものですけど、なんかスクリーンで映すっていう催しがどうもあったらしくて、で、中村玉緒とかね、なんだ、娘さんの、勝新と中村玉緒の間の奥村正美さんかな、うん。と、その、形式系の、勝新の部下役で出てる二人の役者さんもいてね、アフタートークみたいなのやってたんですよね。で、そのアフタートークによると、うん、とにかく勝新はその、物を置きたがると。いろんなところに顔の目の前に全部瓶とかなんとかで置きたがると。で、当時は、バンと花形スター勝新ですって出たら、もうそれがスクリーン、まあ画面にバンと顔全体映ってることが、良しとされる。感じだったんですよ。もう一度、スターが、バンと、顔が大きくバンと出るのがいいのに、そこの半分やらもう、なんかどっかから顔がちょろっと出てるだけとかいう映像をとにかくやりたがると、いうことを言っててね。んで、まあ、そういうところが、まあ、それに端を発して、まあ、要するに全体的にね、撮り方がね、ちょっとこう、前衛的な、まあ、ね、映画の世界ではよくあるというか、まあ、ATG とかもありましたから、そういうもんなんですけど、日本の、1時間刑事ドラマとしては、相当ね、演出がね、変わっててね、カメラワークとかも変わっててね、うん、すごいんですよね。でもね、じーっと見てるとね、あ、これは気が利いてるなっていうくだりがいっぱいあって、うん、面白いんですよね。うん。気が利いてるくだりはね、とある話でね、警視系のね、まあ、殺人事件が起きたと。で、遺体がわからないという状態になってね、その警視系がね、勝新太郎がその犯人を取り調べしてね、ここに埋まってるっていうことまで分かって、で、じゃあということでみんなでバーって行ったんですよ。で、その殺されたその女の人の遺族、まあ両親も一緒にそこにいて、 構穴掘った後ね、あ、いたぞーって。まあ、これ連続殺人なんで何個か死体が埋まってるんですよ。で、いたぞーって言って、これかって言って、その両親が、バーって言って、あー、こんなに変わり果てて、こんなに変わり果ててって言って泣くんですよ。これ一瞬ね、ちょっとこう、あ、かわいそうなシーンなのかなと思うでしょ。そうすると、他の、その、穴からね、また出てくるの、違うものが。だから誰の遺体かちょっとわかんないけど、とりあえず出てくるんですよ。で、骨がまた出てきて、今度骨一本、ちっちゃい骨一本だけ出てくるんですよ。そうすると、おい、痛そうって言うと、その、遺族の両親がまたタタタって走って、その小さい骨見て、こっちだ、こっちが本物だって言って、あ、かわいそうにって言うんですけど、いやいやっていう、ギャグなんですよね、完全にね。そこのね、ギャグの感じがね、あ、これ気が利いてるなと思ってね。そういう感じでね。で、ケイシケを見てからアマちゃん見ると、まあ、アマちゃんが見やすい。もう、セリフもはっきり聞こえるし、ちゃんとね、謎がないですね、本当に。全部よくわかる。全然、もう前衛のゼの字もないしね。いやー、もうアマちゃんって言うともう本当ね、能年レナちゃんとね、やっぱね、橋本愛ちゃんが可愛いっていうことにね、尽きるのかもしれないんですけど、僕ね、どうしたのかなと思うのは、その、あんまりこう、いやらしい目で見れなくなってるんですよね。最初、そのアマちゃんって言って、要するにアマモノですよ。アマモノで行くっていう時に、やっぱり一番男性だったらね、あ、エロいなと、アマか、エロいなって思うのが筋じゃないですか。だからこう、レナちゃんがまあ、アマ役ですから、こう、海に飛び込んでバーって出てきた時にね、どんだけその、おっぱいがぺったりこう、ね、水でピタッとなってこう、ね、なんのかなって考えますよね。で、やっぱね、水も滴る、ね、水も滴るはいい男か。うん、まあでも、やっぱ濡れるというのはね、一つのね、女が濡れるっていうのはもう、エロキーワードとしてはすごいいいもんでね。アマなんてね、年から年中濡れてるようなもんでしょ？年から年中濡れてるよ。ね。女性の方なんていうの、たまんないですよね。それがね、こう、今をときめく、ね、女優のね、方がやるってなるとね、これは相当エロいぞと、エロポイントが高いんじゃないかと思ったんですけど、やっぱり全然エロくない。エロくないなら、じゃあエロく妄想をしてやれとも思うんですけど、とっかかりがね、なかなかないですよね。うん。で、そこ上手いなと思うんですよ。今 NHK だから。ね、あんまりエロい妄想させるようなのも良くないということなのかなとも思うんですけど、まあでもちょっとね、一番いいなと思ったのは、あれだよね。キョンキョンのね、若かりし頃を演じた方ですよ。名前忘れちゃったけど。うん。その子は良かったね。その子が唯一なんかちょっとエロかった。僕は。なんかね、うん。パッと顔見ただけでね。まあ役柄というかヘアスタイルとかそういったものも関係してるのかもしれないけどね。ちょっとこう、性生活を想像できる顔立ちしたんですよね。うん。すっごいこう、男を知ってる顔に僕は見えて、あ、これ一番いいなと思いましたね。だから、この、まあ、アマちゃんの中で一番エロいのは、その、なんていう方なんだろう。ちょっとわかんないんだけどね。キョンキョンの、若い頃役をやってた女性に、エロスオブザイヤーをね、今日は受賞をあげたいなと思うんですけど、ね、そういう話をしました。どうですか皆さんね、調子は。本当に。あと、まあ、あんまり話すこともない。なんかね、一人でね、何か話せって言われてもね、そんなに、話せないもんでしょ。うん。まあ、話せないもんでしょって言いながら、もう結構喋ったかなという気もするんですけど、ですね、あとは、最近ね、あ、今日、桜島噴火とかいうのをね、なんかニュースで見たんですよ。桜島？違うな。なんだっけ？なんか、あの山。あそこ。鹿児島の。桜島は噴火しない。 うん。なんかね、すごい灰をね、バーンと、上げてね、あ、すごいなと思って。で、天変地異の類のことが起きると、よくね、まあ、年配の方に多いんですけど、そろそろ地球も限界かみたいなことを言う一人でしょ。俺、あれすげえなんか恥ずかしいなって思って聞いちゃうんですよね。そのセリフなんか、ドヤ顔で言うからね。そろそろ地球も限界なんじゃないのみたいなことをね、言うんですよ。何を、この人は、知ってるのかなっていつも思っちゃうんですよね。いやいやいやって、まあでも僕はそんな野暮なことしないですよ。そんなね、ドヤ顔でね、もう地球は限界だって言ってる人にね、いやいやって、あなたどんだけ知ってるの、どんだけその研究なされてるんですかっていう質問は、野暮だからしませんよ。それはね、いい湯加減で話してる人にね、そんなことはしませんけど、うん、でも、わーって、この人何にも知らないで雰囲気で言って、ちょっと地球のことを、こう、バッサリ切れるような、賢いアピールをしてるのかなと思うとね、うすら寒いなって思っちゃうんですよね。まあもうそういう人はもうログでもないんだよね。死んだら地獄に落ちるでしょ。いやーもうね、すごいですね、本当にね。なんか起きるんですかね、でもね。僕はね、よくわかんない、何?断層があるって言うんでしょ?断層。なんか、あと、プレートとかも言うじゃないですか。要するにもう下の話ですよ。地面の下の話ですよ。あれがちょっと俺よくわかんないんだよね。ちょっとずれるとそれがすげー、バンってちょっと動いちゃうと、すっげーそれが大きい影響を及ぼすって言うんでしょ?俺、ピンとこないんだよな。それが。俺は、基本的には地球っていうのは、大きいね、亀がね、背負ってると思ってるから。だから、あんまりそういうの、多分その亀が動いた時に、地震って起きてんじゃないかなと思ってんだよね。だからずっと行くと、こう滝みたいになってるんでしょ?海ってずっと行くと滝みたいになってるから。やっぱ多分、亀の虫の居所が悪い時に地震は起きるかなという気がするし。あと、あれだよね。雨なんてのも、あれも、あれは、多分ね、この、鬼がね、鬼が喧嘩してんだよ。雷様とか言うじゃん。ね。風神雷神がね、こう喧嘩をしてね、雨が降るんだな。そのくらいでいいんだよね。本当に。どうせね。何もできないんだよ。本当に、俺思うんですよ。俺そろそろ地球も限界なんじゃないかなって俺思っちゃうんだよね。本当に。いやーまあね、どうなんすか。本当に。なんか、こうね、一人で喋ってるっていうのもね、なかなかいいもんだな。と思っちゃいますよね、本当に。ああ、そう、最近あったね、すごいビッグニュース。もう、私的ビッグニュースですよ。ソフトオンデマンド社員のね、エミトンこと、浅野エミちゃんからね、リプライをもらったっていうね、ことですよね。まあ、浅野エミちゃんはね、エロいですよ。いや、今これ聞いてる、リスナーの方で、男性の方で、ちゃんと AV を借りるっていう行いを日常してる方には、本当に浅野エミちゃんの AV を見てほしいんですよ。あれは、ちょっとね、違ったよ。ちょっと違った。浅野エミちゃんはね、何が違うんだろうなぁ。ま、恥ずかしがら、なり方もそうなんですけど、やっぱこう、ソフトオンデマンド社員ということでね、やっぱり、仕事を普段してる方だなっていう、まあ、口調とかですね、の感じですよね。要するに、すごい、素人者じゃないのに、 素人物に近く見えちゃうんですよね。で、素人物だったら、もうちょっと低予算だろうっていうものに、ある程度予算がかかってる素人物であって、なおかつその、前田敦子に似てるという評判の、もうエミトンですから、可愛いんですよね。だからこう、すごいね、絶妙にね、いろんないい要素がね、絡まって、そのエミトンの作品ができてるんだなっていうのでね、やっぱ、あれ違ったよ？うん。うん、だからちょっと、うん。
こんばんは。
え、こんばんは。え、誰ですか？
ストーアンジュです。
びっくりした。エミトンかと思っちゃったじゃん。
ごめんなさい。
エミトンの話してるときに来たらみんなエミトンだと思うじゃないですか。エミトンじゃない。
じゃないです。
アンジュトン。
アンジュ。それアンジュ豚って書くんでしょ。
いやいやいや、誰もそんなこと言ってないでしょ。
今もう漢字でこう、変換されましたね、脳内。
自虐がひどいなぁ。どうしたんですか？
いや、なんか課長が飽きてるという噂を聞いてですね。
まあ、飽きてるっていうか、話すことはあまりないなと思ってましたけどね。無理やり話しましたよ。もうそろそろ自分の身を切り売りしなきゃなと思って、AV の話をしてみたんですけど。
いや、なんか今日実はですね、
はい、
ニョキパンの方でですね、
はい、
ブログの、
はい、
ニョキパンの方で、
はい、
皆さんニョキニョキラジオ聞いてくださいねって宣伝したんですよ。もしかしたらだから今日初めて聞いてくださる方がいらっしゃるかなって思ってワクワクしながら私も聞き始めたんですけど、いきなり課長のヌルヌルの話だったんで
残念ですね。それはね、
ドン引きだったかなみたいな。
ああ、どうなの、本当にニョキパンから来てる人いるのかな。
わかんないですけど。
どうなんだろう。僕のあれ見よう。まずちょっと掲示板でも覗いてみますか。
はいはい。
ニョキラジのね、ニョキラジは掲示板がありますよ、皆さん。掲示板が。ニョキラジの掲示板行って、ちょっと、ニョキパンから来ましたっていう人探してみません？
そう
です。でも、僕のやってることってそんな、普段やってることそんな変わんないはずだから。
全然少ない。
え？少ない？少ない？全然いない。
なんかもう課長の話で持ちきりですね、掲示板の方は。
ああ、そうなんですか？課長の話で持ちきり。
持ちきりですね。
あ、どこ、あ、もうどこにあれがあんだか分かんなくなっちゃったよ。
あ、URL 分かんないですか？
ちょ、URL 分かんなくなっちゃった。
たけのこ書房のホームページから行かれるんじゃないのかな。
あー、そういうことしなきゃダメ。
え、私がここで行ってもいいですけど。
あ、いや、大丈夫ですよ。今ね、iPhone で検索中ですよ。あ、これか。うん。
ありました？
あります、あります。うん。
あれ、あっちの声聞こえてないのかしら？
え、須藤さんの声聞こえてるよ。
なんか、声がとかっていう。
ほんと？須藤さんちゃんとあっちから行ってる？
ちょうど良いですか。今ね、なんかチャットの方でね、
あ
ー、てんてんてんってなってたんで、はいはい、声小さいのかしらと思ったら、ちょうど良いですっていう。課長の声がでかい。
あ、俺の声がでかいですよ。俺の声だって声がでかいもの。うん。あー、なるほどね。なるほど、なるほど。あ、書き込みは今5個。
あ、5個あります？
5 個あります。ニョキパンから来ました。
あ、ニョキパンから来ましたって、マヨちゃんが。
そうですね。来てないです
よ。あ、でもその後、猫野道先生の書き込みが6番目に。
あ、そうですか。
バカ野郎って。
あ、本当ですか？まあでも。
バカ野郎は課長宛てですかね。
そうでしょ。いつもの。いつものやつでしょ。う
ん、ですね。
いやー、ほんとね、須藤さんって、一番、キンキンで AV 見たのいつですか？
AV？
一番キンキンで AV 見たなっていう時って。まあ、あれですよ。あっちの、その、男と男の方でもいいですよ。
ね、うん、その、男と男の AV の触りぐらいのやつは、
うん、
3週間ぐらい前に見ましたね。
触りのやつっていうのもあるの？
いや、なんかサンプルみたいな。
サンプル映像を見たってことね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。
全部は見なくていいかな、私はって思って、う
ん。なんでサンプル映像見ちゃったの？それは。
いや、なんかそういうのがあるらしい。サンプルが見られるらしい。
そんなサンプルなんていっぱいどこでも見れるでしょう。 男と男のサンプルなんて。
あんまりでも実写はそれほど興味なかったんですけど。
ああ、そうなんですか。
あの、結構綺麗どころがいるよっていう話を聞いて。
ああ。綺麗。綺麗どころ。
綺麗どころ。あんなかなか可愛い子がいるのね、みたいな、そういう感じで、うんうんうん、サンプルだけ堪能させていただきました。
うんうん、いや、だって、普通にいっぱいあるよ、それは。男向け、なんていうのかな、男の、なんて言ったらいいの、女装してる男を、
女装してる男。
男を、
男の子。
そう、男の子っていう、を、はい、女に見立てて、何言ってんだ、俺。
いや、わざわざ女装させて男に見立てることはないですよね。
そうそうそう。だから、まあ、その、
女の子の格好
だから、あんまりそっちのけない人向けの、
あ、はいはいはいはいはい。
意味わかります？だから、ホモ向けではない、
ちょっとでも興味ある
そう、ちょっとっていう感じの、やつとか見ればね、ほんとね、結局股間にモザイクかかってるし、なんだったらおっぱいもあったりする人もいるから。
あー、なるほど。え、おっぱい、
あ、おっぱい、うん、おっぱいは、
膨
らんでる方も、要するに、いわゆる、包茎してる方もいるんで。
あー、なるほど、なるほど。
うん。意外と普通に見れちゃうんだよね。
あ、そうなんですか。
うん、意外と普通に。
まあ、でも、結局、肝心のとこ見えないですもんね。
うん、そう、そう、結局肝心のとこ見えないんだよね。うん。だからちょっと本当に、熊みたいなね。
熊？
うん、熊。
ああ、男優さん
が。ベア、うん。みたいな感じのはちょっと俺も見たら笑っちゃうかな。あんまりそんなエロティック
に。なんか聞いた話で、その、いわゆるゲイの方ではないんだけれども、うんうん、ちょっと興味があるなっていう方が、その、要するに、いわゆる攻め役ではなくて、受け役の方をやってみたいなっていう興味をちょこっと持ってると。
うん、
いうような方が、
うん、
要するに、
うん、
いわゆるガチムチっていう感じの男優さん、
うん、
男優さんじゃない男性にはちょっと嫌だけど、
うん、
いわゆるその男の子、男の娘とかがあの男の子みたいな感じのタイプにだったら掘られてもいいっていう書き込みをネットで見かけたんですよ、この間。
うん、
複雑すぎてわからないと思ったんですけど。
あ
ちょっとその話は書いてみたいって思いましたね。
掘られる問題って、
はい。
男の中で常にあるんですよ。
あ、常にあるんですか？
ある、常にある。やっぱ議題としてあるんですよね。議題として。その、気はないんだけど、もし、その、それするとしたら、掘る方？掘られる方？って。
あ、やっぱそれはあるんですか？
ある、あるし、
別に、
で、うん。
現実感を持っていなくても一応考えておこうみたいな。
考えておこうっていう感じ、ね。
考えておくんだ
そう。し、どんな男だったらギリギリセーフかとかいうのと、ギリギリセーフというか、まあ、どんな男と絶対しなきゃいけないと思ったら、どんな男がいいって時に、やっぱりこう、好み出ますよね、人それぞれ。
なるほど。なんか、やっぱりその、たくましい感じがいいわとか。
たくましい感じがいいとか。
かわいい子の方がいいよとか。
いいとかね。いろいろありますよね。俺だったら、だってもう完全にね、どっちにしようかな。完全にって言いながら悩ん
じゃった。完全じゃないじゃないですか、全
然。俺、どっちもいいかな。
どっちもいい。
どっちともない。
どっちともない。
うん、どっちともないし。
でも例えば、女性の恋人を見つけようと思うときに、
うん、
恋人、まあ、あるいは、ちょっと遊ぶ相手を探そうと思うときに、うん、まあ今ご結婚なさってるから今はないでしょうけれども、うん、独身のときに、は、どうだったんですか？どういう、なんて、オールラウンダーだった？
男、女？
いや、の場合。
女の場合はそれはもう好みがありますよ、それは。
ある
わけ、ね、あります、あります。あるけど、その好みに従って何かが行われたということはないですけどね。
まあその辺はあまり詳しく語らなくていいですけど。
ないですけど、でもそれはありますよ。
でも男性はオールラウンダーなんですか？
男性に関しては、あ、でも男性に関しては、その、受ける攻めるに関してはどっちでもいいんですよ。
ああ、そういうことか。
そう、でも、
なるほど。
見た目に関しては、もう今だったら完全に松田龍平みたいな人がいいなって。
松田龍平、すごい限定的に気持ちいい。ものすごい、こう、ピンポイントついてたって感じ。
完全に松田龍平がいいですね、今。もう勝人は怖いね。勝人に、
カツシン
に来られたらちょっと怖いから、松田龍平だったら、もう導入もしていいよ、俺のこと。
松田龍平って、
うん。
あ、でもあの人違う。カイジとかやってた人は違います。
違う。松田優作の、
あ、息子さん。
息子さんですよ。
なるほど。うん、お父さんの方はどうですか、
あ、お父さんダメ。お父さん怖い。
お父さんダメ。
お父さん全然怖い。お父さんだってもう勝新側の人間だから怖い。
そうですね。うん、お父さんの方はちょっと顔が浮かぶんですけど、息子さんの方ちょっと顔が浮かばなくて。
あ、アマちゃん見た方がいいですよ、アマちゃん。
アマちゃん。
アマちゃん。朝の連ドラ見てくださいよ、アマちゃん。面白いんだから。
ないんですよね、なんか。
え、テレビがないの？
いや、テレビは一応家にはあるんですけど、あんまり見方をよくわかってないというか。
テレビの見方は
なんかうちのテレビ難しい設定になってるんですよ。
誰がそんな難しい設定にしちゃったんですか？
あ、主人がなんか録画とかするんで。
あなたらもう旦那様にアマちゃんっていうのを見たいので、ちょっと録画しといてくれって一言言えば、ミッションはもう、かえって簡単じゃないですか。
かもしれないですね。でも、うん、今から見ても多分、もう、
ああ、そうなんだよね。
この間、
ね、
途中からきついですよね。
この間、朝まで生ちゃん、生ちゃんじゃねえ、朝までアマちゃんっていうので、やったんですよ。一挙放送。NHK で。
おー。
で、それ終わっちゃったからもうないんだ、それは。
そうか。
そう、だから今から見てももうあと最終回に向けてる週だから。
あ、そうそう、朝ドラですか？
朝ドラですね。
朝ドラって毎日やってるんですよね、あれ。
そうそうそう。土曜まで毎日やってる。
なんか、よくみんな根気続くなとか思っちゃうんですけど、私は。
あ、それは。
映画とかだったら、その日一回だけじゃないですか。
うん。
そうすると頑張ってみようって思うんですけど、なんか毎日見なきゃいけないとかっていう、そういう連続性に弱い人で。
いや、すごいんですよ、こう。クリフハンガーですよ。もう。
クリフハンガー？
最後、うん。だからクリフハンガーっていうのは、だから、終わる1分前とかに何かが起きて、
ああ、引く
感じ。次どうなるんだろうっていうのを、ずっと続けていってるわけですから。
なるほど。
うん。ああ、すごいんですよ。だから、あと、やっぱね、8時からやるっていうのはね、
あ、朝の。
朝の8時
から。朝ドラだから朝ですよ。
うん。やるっていうのは、あれですよね。ちゃんと朝仕事に行く人に適してるんですよね。
ああ、そうですよね。
そう。だからそうじゃない人には適さない時間だと思います。
私仕事行ってないんで。
そう。だから、夜行性とかね、そもそもその生活に。
8時ってそろそろ寝るかなとかいう時間です
ね。うん、だと思うんですよ。だからその中の15分を
求め、15分ですか、
1回。15分です。1回15分ですよ。
短いですね。
15分だし、最初オープニングの、あれがクレジットが入るからそこで1分取られるし、うん、あとそうそう、まあでも
面白い、
NHK 総合ですよ。
昔は見てましたけどね、なんかハトコの海とか。
ハトコの海、
すんごい昔のやつ。
それはどなたが出てるんですか？
いや、もう小学生の頃に出た。
あ
なんか戦争の話でしたけどね、すごい怖かったのを覚えてますけど。
須藤さんが小学校の頃っていうと、
なんか皆さん生まれてらっしゃらないかもしれないです、ね。
戦後間もない頃でしたっけ？
まだ恐竜がカップしたこと
です。俺全然帰ってだからね、アマちゃん見てるけど、他のもの全然見てなくて、その朝ドラに関しては。全然知らないんですよ。
昭和49年とか。
昭和49年か。
ちょっと昔すぎました。おていちゃんとか見てましたね。
それは昭和何年ですか？
おていちゃんは何年だろう。それもでも小学生の頃かな。
え？誰出てるんですか、その、あれは。はとこは。
おていちゃんは昭和53年。
あ、それ僕の生まれた年ですよ。
あ、失礼いたしました。あとは何ですか、ね、
ん？
大根で知ってるやつ。
なんか、操作の声がこもったな。
あ、ごめんなさい。うん、今、マイクをずっと手に持ってたんですけど、その検索をするので、マイクを置いた。
ああ、なるほど。うん。
スタンド型のマイクなんですけど、
はいはいはい。
こう、カラオケを歌うときに、こう、握りしめて、口の前に持ってこないと、
あ、できない。
全然声聞こえないらしくて。
ああ。
やっぱ安いのはダメだなって。
なるほどね。ハトコの海。
ハトコの海は、
主演どなたで？
ちょっと待ってくださいね、今。はい、ウィキペディアの項目を見つけましたので。
はい。
ちょっと今開いてみますね。
はい。
キャスト、子さん。斉藤梢さんが子供時代をやって、藤田美穂子さんというのかな。斉藤梢さんってなんか聞いたことある
の？いや、全然わかんないな。
あ、でもなんか、あ、でもなんか、夏八木沙央さんとか、小林千歳さんとか、私も知ってる。
ああ、夏八木、はい、はいはいはい。そこは全然あれですね、今とつながりますね。
でも、誰がどの役なのか全然ちょっとわかんないです
。あれはその、トンコ、トンコでしたっけ、なんだっけ、
はい、
なんだっけ、それ以外のほら、もう一本今名前言ってる
じゃん。おていちゃん。
おていちゃん、トンコだって、おていちゃん。
どうしてもトンから離れられないんです
か、今日。おていちゃん、おていちゃんは
おていちゃんは、なんかこれはね、女優の沢村貞子さんの半世紀だったようですね。
ほう。
菊池優子さん矢印、優里千佳子さんかな、
全然わかんない。
夫役を長戸博之さんがやってますね。長戸博之さんって名前聞い
た。あ、わかります。全然わかります。それは今でも。
そう。お母さんをヒーロともえさんという人がやってて、このおていちゃんは撮影を見に行ったことがあるんですよ。
すげえ、すげえじゃないですか。超怖なファンじゃないですか。
で、その時に、その撮影の時にいらっしゃったのがヒーロともえさんだったのは覚えてる。でも、その他のことはあまりよく覚えてない。
その、小学校の頃でしょ、それ。
小学校の頃ですね。
好きだったんですか？好き、
ずっと見てたは見てたね。
それは好きでったってことでしょ、ずっと見て、はい、ずっと見てたけど好きじゃないっていうことはないでしょ。
あ、そう、それはないですけど。
やっぱ好きだったんでしょ。
ただ、なんていうか、こう、NHK のなんか、見学みたいなのに行った時にやってた。で、見に行ったから覚えてるっていうのもあるんですけど。
うん。でもずっと見てたんでしょ。
でも、見て
ずっと見てたってことはやっぱ面白いと思ってた、じゃないんですか。
ですよね、多分ね。
だってずっと見てて面白くないと思って。
割とでも話あまり覚えてないですけど、もう。
いや、だってなんか小学校の頃だからでしょ、それは。
まあ、そうですよね。なんか、もう割と記憶が不確かになってきているんですけど。
だって俺が今、まあ、あちゃん面白いって言ってるのも、俺はもう30年も40年も経ったら多分、ストーリーも何も覚えちゃいないですよ。面白かった。でも面白かったっていう記憶は、記憶っていうか、毎日見てたんだから、面白かっただろうなくらいはわかるけどね。
面白かったはずですよね。
だって、じゃなんか、なんで毎日見る理由があるの？面白くないのに。それ以外で。なんか強制的にこう、拳銃をこめかみつけられて、見せられるっていう施設にいたとか言うのとか。
なんか習慣づいて見てたっていうのはありましたよね。
いや、まあまあ、それもあるでしょうけど、だって、
やっぱり、おてちゃんはすごく、記憶なんですよね。その前後に見てたのとか。もう多分見てたと思うんですよ。
あ、じゃあ結構その朝ドラ時代があったわけじゃない、小学校の頃ね。
小学校の頃は見てましたね。
だんらんでしょ？だんらんの場でしょ？
はい。
じゃあ、みんなで見てたんじゃないの？家族みんなで。
あ、そう、学校行く前に見て、終わったら出ましょうみたいな。
そういうことですよ。アマちゃんも、実際そういう感じで見てますもんね。うち嫁と、
習慣ですよね、なんか。
そう、赤ちゃんも起き出すのがちょうどアマちゃん前くらいに起き出すから。
ああ。
で、俺が、家出るって言ったら、まあ、9時半くらいに家出るから、8時なんて別に普通に見て、飯の準備とか。
ああ、なるほど。
感じの。
いい感じの時間。
いい感じでしょ？で、その15分の間にそんなね、毎日面白いのあってくれるわけだから、やっぱいいもんですよ、あれ、朝ドラっていう文化は。うん。だから、見てほしいです。まあ、もう遅いけどね。もう遅いけど面白いんです
よ。遅いけどね。
うん。
すっごい今突き放された。
だって、今おすすめするのもかえって酷ですよね。
まあ、そうですよ。
今おすすめするのはちょっと酷ですよ。もっと早くおすすめするべきですよ。意外とね、すげえ視聴率の割にね、見てる人意外と見てないんだよな、アマちゃん。みんな。あとみんな意外とテレビ私見ないっていう人多い、世の中。
テレビって、だからなんかその連続テレビ小説とかもそうなんですけど、ずっと見てると、見ずにいられない気持ちになるっていうか、やっぱりそういう習慣づくんだと思うんですよ。
ですね。
一回見なくなっちゃうと、
見なくなると。
そのまんま見なくなっちゃう。で、なんていうか、私ね、最近思ったんですけど、うち子供とかも全然テレビ見ないん
ですよ。ああ、でもそれは、親が見ないと子供見ない気がする。
いや、子供がちっちゃい頃は私は見てたん ですよ、テレビ、
うんうん。
なんだけど、子供はテレビはあんまり好きじゃなかったみたいで、特に見てなかったんですよ。で、映画は好きなんですけど、あの、テレビで映画やってるじゃないですか、
うん、
洋画番組とかそういうの、うんうんうん。そういうのを一緒に見たりはしてたんですけど、うん、その連続ドラマとかはやっぱりだるいみたいで見てなかったですね。
あ、バラエティとかは？
バラエティは全然興味なかったですね。
あ、へ
え。一時期ちょっと、なんだっけ、あの、お笑い番組みたいなのを、
うんうん、
なんか学校で話題になったらしくて、
うん、
なんか見なくちゃとかって言ってた時期が、
うん、
3ヶ月ぐらいありましたか
ね。うんうんうんうん、
でも、うん、結局、どうでもいいや、みたいな。
須藤さんの記憶の中で、
はいはい、
私が一番これハマってすごく見たテレビドラマって何なんですか？
テレビドラマ。
はい。
は、
私、このドラマは本当に見た。
必殺仕事人とか。
あ
ー。G メン75とか。G メン75好きでしたね、うん。太陽に吠える。
うん。うん。
この辺、あとは、なんだっけ、大都会シリーズとか、あの、刑事ドラマ好きだったんです
よ。うん、大都会もね。うん。刑事ドラマばっかりですね。
はい。
刑事ドラマばっかりですね。
刑事ドラマばっかり見せましたね、なんかね。
そっか。まあでも面白いですからね。
あとはでも、
うん、
時代劇方面は結構、水戸黄門とかをなんかすごい見てた時期とか、
うん、
3匹が切るが好きです、ね。
ああ、3匹が切るは、比較的新しい方のシリーズになるのかな。どうなんだろう。
いや、誰から見て
るっていう。誰から見てるにもよるんだけど、水戸黄門と3匹が切るだったら水戸黄門の方が歴史古いでしょ。
歴史は全然古いですよね。
でしょ？三匹が切る歴史ってどっから始まってんのかなと思って。
あれ、そんな長いんですか？
三匹が切るも長いですよ。
長いですか？
長いです、長いです、長いです。長いですけど、白黒時代ってなかったと思うんですよね。三匹が切るには。あれ、カラーでしょ？
カラーだったと思う。
水戸黄門って白黒時代あるでしょ？
ああ、どうだろう。さすがに白黒では見てなかったんで。
いや、あった、あるんじゃない？あ、ねえのかな？どうなんだろう？
なんか、高田課長から見ると、私はそのテレビの黎明期からずっと見てたような気がしてるから。
いやいやいや、じゃなくてあくまで時代劇の歴史ですよ。それは。うん。うん。三匹が切る、うん。見るとね、見ると面白いんだけどね、時代劇も。
桃太郎侍とかも、ああいうのもやっぱりだからこう、ずっと引き続いて、見てると、
うん、
やっぱり面白くなってくるっていうか。
あれでも一話完結ものだから。
一話完結ものなんですけど、
なんで
なんとなくキャンペーンシナリオがあるじゃないですか。
あの手のものに？
あの手のものに。
あります？
なんとなくあったりするんですね。なんか前ずっと前に出てきた、
出てきた人が出てくるっていう。
登場人物の息子さんが大人になって出てきたりとか。
それはあるけど、でも、それ、でも鬼兵見てました？鬼兵。
あ、鬼兵も好き
です。鬼兵はめちゃめちゃそれがあるから、
平和でもな、私、ドラマっていうよりは小説の方で。
ああ、鬼平のドラマ版もね、はね、本当にそれがあるから、毎週見るって気合入るんですけど、結構、その他のものはね、なんか曲かかったな。うん、その他のものは、どうかな。
なんか急に BGM かかった。
そうですね、一回休憩入りますか。
あ、そうですね。
はい。じゃあ一旦休憩にするんで、僕は今からもうミュートにするんで、はい、須藤さんもミュートにして、
はい、ミュートにします。
はい、さようなら。
欲。
フラミンゴの鮮やかな紅の色は、兄と犯した罪の記憶。封じられた過去を解き放った時、男と女の関係は小さく、だが劇的に変わっていく。上原翔子が描く大人の女性のためのラブストーリー、眩しい色彩。Kindle で発売中。フラミンゴは飛ぶのね。
タケノコ回収シリーズ。
いつまでこの観察に耐えればいいのか。日常の隙間から視線が刺さる。青山愛名編著百目。タケノコ回収シリーズより好評配信中。私は知ってる。あんたのことなんか何でも知ってるのよ。
どもな仕事さすげはうだばうだたてつっとも食わんねべまだから苦労すねたっていいびゃ
いいびゃいい
じゃんもう少しやらせてけろ私から音楽取らせてけろよくど年考えてみろうだば趣味でやればいいべしただけど音楽にすべてかけたいんだ見てけろしんがえの生き様
はい、どうも。
あ、お疲れ様です。
はい、あれですね。じゃあ、曲紹介とかよくわかんないんでいいですよ。
本当に。いいですか？
だってわかんないから。地獄仲間さんの、ベランメ東京と、くんにしはじめろうさんの、こんにちは、マカレナっていう曲、2曲を。
絶対違う、それ。絶対違います。最初の曲はですね、クラブ花笠。二曲目が、ハッピーナンバーワン。
はい。
という曲になります。
はい。わかりました。まあ、そんな感じでね、やってるわけですけど。
多分、詳しくは、掲示板の方に、
掲示板の方
情報出るんじゃないかなと思いますので、誰かきっと書いてくれると、こう信じて、皆さん、掲示板の方もぜひ見に行ってみてください。
あ、そうですか。あれだ。なんか、時事話しません？新聞読んでます？
はい。
新聞読んでますか？新聞。
読んでません。
ネットで情報収集してます？社会問題。
知ってません。
ダメじゃないですか。
すっごい狭い世界に生きてるんで。
あ、そうなんですか？俺今手元に新聞あるんですよ。
新聞取ってるんですか？
いや、これ一週間無料のやつですね。
一週間無料の新聞。
7月31日のニュースでも見ます？
はい ?7 月31日
はい。
半月ぐらい前じゃん。
そうですね。
半月
そうですね。
今日だ。18日。
7月31日の、もうね、目まぐるしく変わってますから。
目まぐるしい日ですよね。うん、
日々、状況は変わっていくんですよ。ですから、まあ、半月前のね、ニュースがいかにね、どれだけ効果が、その情報としてね、価値があるのかはわかりませんけど、会見でナチス引き合い。だそうですよ。
あ、それはなんか見ましたね、ネットで。
はい、これはね、ドイツのワイマール憲法はいつの間にか変わって、誰も気づかない間に変わった。あの手口を学んだらどうかと述べたと。ね。
あれはなんか、あずき先生が555してたので、それで関連でニュースをちょっと、うん、検索しましたね。
まあでもね、ナチスっていう言葉をね。あ、なんか曲かかってんだ。これ曲かけなくていいですよ。喋りにくくなっちゃうんで、かけなくていいですよ。
ちょっと、今日は操作の方をですね、別の方がやってるので、勝手がわからないみたいで、
なるほど。
時ちょっと、CM 入る時とかも、すごい大当てだったらしい。
まあでも、今このくだ、だいたいこのパートで喋ったら、このラジオ今日終わりますよ。
今日終わりですか？
はい。そんなにロングではやらないつもりだったんで。ナチスって言葉を使うと、すごい叩かれるっていうのって、日常的にあるっちゃありません？これ別に政治的な発言に関わらずね。
まあなんか言っちゃいけない。
そう。人によるんですよ、これね。これ全然ナチスなんですよ、盛り上がれる人と、
盛り上がれる人。
そう。いや、ナチス。
どっち方面ですか？
いや、だって、かっこいいじゃん、制服とか。
ああ、はいはい。あ、そういう方面でね。
そう。だから、俺なんかね、どうかなと思うのは、そこまで否定、いや、やったことすごい悪いことだし、悪として捉えるのは別にいいんですけど、でも制服かっこいいよねって言うこともいけないっていうのは、俺違うと思うなと思って。だって、それデザインの話してるだけだよ。
まあ、そうですよね。
そう。
でもなんか、ドイツとかだと、もうマークがダメなんですよね。
うん。ね、まあでも、それは、しょうがないよ、それは。そう、ドイツで。
郵便局に行くと、シールが置いてあるらしいんですよ。
うん。
で、なんか、例えば、
うん、
絵はがきとか、古い絵はがきとか送ろうとすると、
うん、
やっぱかっこいいデザインだからっていうことがあると思うんですけど、うん要するに、アンティークの絵はがきとかですると、
うんうん、
マークのついた、例えば戦車であるとか、
うんうん、
飛行機であるとかっていうのが、
うん、
描かれてたりとかする、ものを送っちゃいけないらしいんですよね。
ああ。
だから、それを隠すために、このシールを貼ってくださいっていうシールが、 郵便局に置いてあるって話を聞いたことがあるんですよ。
なるほどね。それはね、当事者たちの国ではもうやむを得ないかなという気もするんですけど。だって僕自身ね、
ハーケンクロイツ。そうそうそう。
僕自身ね、ハーケンクロイツ、まあさ、要するにナチスになんかされたっていう、ね、一族のね、その結構、はい、近い人がね、殺されたなんてなってたら、その制服かっこいいって言えるかどうかわかんないですけど。
でもそれは別にナチスじゃなくても同じじゃないです。
そうですよ。だから、わかんないですけど、でも、もう、僕世代くらいになるとね、エンターテインメントの一ギミックとしてのナチスっていう存在じゃないですか。
まあ、基本映画の中の。
映画でしょ？映画の悪者
ですよね。
だからなーって思っちゃうんだよね。だから、
まあ、ただ、なんかエンターテインメントで、それを知っただけの人がいるなという風潮はあるじゃないですか。
でも制服かっこいいとか武器かっこいいとか。制服かっこいいは
もうどうしようもないですよね。
どうしようもないと思うんだ、それは。そこを狩るっていうセンスは、それこそナチスとやってること一緒だよね。
まあそうですよね。
ですよね。っていうところに気がついてほしいんだな、俺は。むやみやったらナチスっていう言葉に過敏に反応して、悪だ悪だって言うのは良くない。俺は愚かだなと思っちゃうんだよね。
でもなんか、例えばあの時代だけをこう、ざーっと見ても、その各国の軍服を見たときに、ダントツかっこいいですよね。
そうなんだよね。ダントツかっこいいんだよね。
結構軍服好きなんですけど、私。
そう。
でもやっぱかっこよさ違うよな、みたいな気はします。
違う。あれだってかっこよく作ってるもんね。あれデザイン、デザイナーやばいよね。デザインした人、本当に。あとは要するにハーケンクロイツっていう形自体も、何にもわかんないで見てもなんかちょっと惹かれるものあるでしょ。
でもあれって別にナチスが源流のデザインじゃないじゃないですか。
あれは
発祥のデザインではないじゃないですか。
誰がどういう戦いきさつで作ってんのあれは。もともと歴史的には。
歴史的にはもっと古いもので、
どのように使われてたのあれ。
私もあんまり詳しくは知らないですけど、古いものだという話を聞いたことがあります、
ね。なんか、須藤さんの声がすっごい遠くに行った。
あ、ごめんなさい。ちょっと待ってね。今、ウィキペディアでちょっと検索をしてみましたけれども、ヒンドゥー教、仏教などで、西洋でも使われてた、幸運の印として使われてた、っていうのがもともとあったみたいですね。で、日本の家紋とかでは、逆向きなんですよね。
弘前市の師匠、青森県弘前市の師匠が逆向きの、逆向きで斜めになってない、そう。そう。そうなんですよね。鍵十字とハーケンクロイツは、別物。
だからその幸運の印をナチスが、じゃあこれ俺らのマークにしようぜって使ったのが、ナチスの陶器とかの
発祥なんですけども。でも、もともといいもんなんだね。
多分そうですよね。だ幸運の印って書いてあるから、決して悪いものではなかったと思うんですけど、今は、日本の、でよく使われてる北里万字も、西洋ではダメみたいですね。
ダメなんだ。
なんか、使用、法律で禁止されてる国が多いって書いてありますね。欧米では。
へぇ、じゃあ、弘前市ダメじゃん。
なんか姉妹都市とかになったらどうするんでしょうね。
本当だよね。いや姉妹都市になれないんだろうね。だからそれがあるから。
なれないかもしれないですね。
そんなことがあるから。
鍵十字は通常45度回転した形のものっていうのが描かれてるみたいですね。
ね、うちからね、うちの弘前の実家の近くに、 市役所とかいっぱいあるんですよ。観光、
はいはいはい、
観光館とか。その観光館に至ってはね、こう、屋上からビャーっとこう、帯垂らして、ようこそ弘前へって大きく書いてる上に、そのカニ十字じゃねえ、
左
まんじがついてるんですよ。あれとかって一瞬ちょっとも、
西洋の方とか見た
なしの施設、ね、施設がすごいところにあるなっていう感じに見えちゃうもんね。俺一回それ写真撮ってね、反転させてみたの。
はいはいはい。
反転したらこれナチスっぽくなるかなと思って。でもやっぱね、重要なのはちょっと斜めってのが重要なんだよね。
まあ、
ハーケンクロイツってちょっと斜めってん
じゃん。そうですよね。それが、う
ん、あれがかっこいいんだよなと思って。
ポイントなのか
もしれない。うん、そう。いいんだよね。まあでもナチスのやってることは本当に良くないことだから、僕はもう一切。
でもなんか、2007年の3月に、ドイツでは反ナチ意識高揚のためにのみ、鍵十字の使用が容認されることになったと書いてあります、ねうん。で、なんか、鍵十字禁止のサインというのがあるらしい。なんか交通標識の、なんか進入禁止のマークあるじゃないですか。
うん、
あれがこう重なってるような感じの
鍵十字。ああ、なるほどね。はいはいはい。
そういうマークとかは OK みたいですね。
なるほどね。うん。まあ、うん。まあでも、麻生さんに関しては、でも、まあ、ね、政治的発言の一つにナチスって入れるっていうのは、まあ、うまくないですよね。上手いことじゃないですよね。
結構何度か私あれ読み返したんですけど、うん、どっちなんだろうっていうのがよくわからなかったっていうのが
。まあでもあれ普通に読んだら別にそんなに気ぃつけなって言ってることだから、
そうなんですよね。
そう。だからそれ別にいいんだけど、その、
言い方とかもあった
そうそう。ナチスを引き合いに出さなくても、それを言うためには100通り、200通りの言葉の並びがあるのに、なんで、なんでその、あんたがそのこと、その、ね、そこの、ハウトゥーを使ってさ、言ったのっていうところで、叩かれてもやむを得ないなっていう話ですよね。だって別に、例えばね、飯がうまいっていう話するときに、うんこの話する必要ないでしょ？うんこを引き合いに出して、飯の美味しさを伝えるっていう手段もあるわけですよ。いや、これ本当に美味しいねって。これ本当に美味しい。俺昨日クソ食ったけど美味しくなかったもん。こっちのご飯マジ美味しいっていう言い方できるけど、こんな話し方する必要ないでしょ？
まあそうですよね。
そう。だからこんな話し方するやつがバカだって言われるでしょ？でも、言ってることはご飯美味しいってことだから。なんかね、俺そういうことところ、なんで政治家って分かんなくなっちゃうのかなって思うことよくあるんだよね。失言ってよくあるじゃないですか。毎年何回もみんな失言してるでしょ？
それはありますよね。なんで言っちゃうかなみたいな。
なんでそんなこと言うのかなって思うし、そこをちゃんとできねえやつが政治家としてどうなのって思っちゃうんだよね。
なんか
腹にね、いくら一物持ってもいいし、いくら本音を持っててもいいんだけど、その、バレちゃダメだよね。それが。
バレちゃダメっていうか、私なんかもう、うん、まあ何を言っても正直いいと思うんですけど、うんうん、マスコミに書かせんなよと。
うん、まあまあそれも大事だけどね、書いちゃうからね。だってもう今。
いやだからなんか、その、書かせないだけの、手を回せと思うわけですよ。
もう無理でしょ。もう
無理です、
ね、それこそね、何年前だったっけかな。30年前だったらまだそれできたかもしれない。30年でもどうだろう。もう40年前か。40年前の政治家のあり方だったらできたかもしれないけど、もうダメよ。もう政治、どうもこの世には政治家ってものがいて、政治っていうのを行ってるらしいってことが、ここ数十年でバレちゃったんだよね。うん。それまでね、結構ね、ブラックボックスだったのよ。国会議事堂の中なんてのは。
てかやっぱり、
うん。
こう、細かいことは報道されなかったっていうのが。
そうそうそう、本当にそうそうそう。だから報道、まず即時性がないじゃない、今と比べて。
そうそうそうそう。
でしょ？そのインフラも整ってないしさ、うん、即時性がないし、あとそれこそその圧力っていうもののかけ方もすごかったし、
まあ、パパラッチとかもいないですかね。
そう。記者クラブとその、国会とのつながり方ももう一連卓勝っていう感じじゃない。うん。だけどもう、ダメなんだよね。うん。そこが成立しなくなってきたのが、どの辺からなんだろうね。俺小学校の頃の時点でもう結構ゴシップ感あったもんね。政治ってもの、政治家ってものが結構ゴシップの対象になってる感じだったよ。
あれじゃないですかね。あの、なんか、うん、写真週刊誌のフライデーとか、
うん、
フォーカスとか、
うん、
あの辺とかで、うん、なんかいわゆるその突っ張抜きすげえみたいな話が、一般化していったっていうのかな。
うんうん
っていう印象が、私はまだまだやっぱそれ子供の頃ですけど、うん、あったんですよ。
うん、
で、
うん、
あ、なんか変わったっていうのは感じましたね。
うんうん、なんか、
なんか、まあ、例えば政治家の人でも、うん、あとはその俳優さんとか女優さんとかっていうのの、うん、そのプライベートな部分っていうのが、
うん、
なんかすごく赤裸々にこう伝えられてしまうっていうのかな。
うんうんうんうん、
別に、あの、麻生さんの話も、なんか、うん、外向きの演説であれ言ったわけじゃないですよね。例えば、選挙の公約とかでそういうこと言ってるわけじゃないじゃないですか。
うん、まあね。うん、
昔だったら伝えられない話なのかなって思うんですけど。
まあ、昔だったらね、うん。
どうなのかなっていうの
が。いや、まあ、本当の昔だったら多分伝えられないんじゃないかな。伝えられたとしても、どうもそう言ったらしい程度の伝え方だかもしれないしね。もう、ダメよ。もう、あり方が違うのよ。もう、世界、世の中が、だからその、変わっちゃった。その、政治家もね、それに気がつくべきなんだけど、ちょっと止まってんだよね、多分ね、頭の中で。俺今こんなこと言っちゃったけど、ちょっと豪傑エピソードの一つぐらいで、なんとかなるだろう、みたいな、意識があるんじゃねえかなと思うよ。世の中の、その、テクノロジーによってもう世界が変わってきてるってことに追いついてないんだよね、意識がね。もう20時間監視されてるもんのよ、はっきり言って。
あ、でもそれはありますよね。なんか冗談の一個も言えない状況に追い込まれたって、
うん、ね、っていう。SF の世界がもう来てるわけじゃん。テクノロジーが世界を変容させるっていうことを、書き続けた、ニューウェーブ SF の時代がもう来てるわけよ。現実に。で、もう、それがもう、政治に影響を及ぼしてる。まあ、政治に影響を及ぼしてるかどうかは、実のところ、そんな及ぼしてないんだけど、ただ、身動きしにくくなってるわけじゃない。世論ってものがすごく気持ち悪く出てくるから。だから、そういうところだよね。
今。
だから、それに気がつけば簡単なことなんだけどね。うん。
今、弘前市のホームページを見てるんですけど、うん、本当に。
でしょ？
マジですね。
うん。
でもなんか、ちょっと太めですよね。
太めだね。確かに。うん、線が太め。そう、それもね、ちょっとち、
キースヘリングっぽいなって思ったんですけど。うん、
あー、でもキースヘリングよりも昔からあるからね。
まあそうですね。
うちの方が。うん。うん。そうなんだよね。まあ、でもそんな、ニュースもありましたよ。
ニュース、今ですね、すごいホットなニュースが。
うん。
タケノコ処方関係のニュースなんですけど。
はい、はい。
週刊ニョキニョキパンチ、今、ブログを私とマドリンと、
はい。
二人で、
はい。
まあ、中心になって、はい、高田先生とかにも、
はい。
寄稿していただいて、はい。やってるんですけど、はい、週刊ニョキニョキパンチと言いながら、はい、ほぼ日刊で出してるという。
うん。うんうん、
こちらの方でですね、うん、トンさんが描いてくださったですね、
うん、
ストアンジュと、あとマドリンの、
うん、
アイコンがあるんですよね。
うん、
すごいもうそっくりと、評判なんですけど。
うんうんうん、
その、まあ、二人のアイコンの、うんうん、今、こんにちは、ストアンジュですっていう感じの、アイコンが今一種類しか使われてないんですけど、
うんうん、
マドリンバージョンと、ストアンジュバージョンで、それぞれ表情が変わる。
うん、
変わった。表情、違う表情の、ものを、
うん、
トンさんが全部描いてくださってですね。これが、多分明日ぐらいからもうパンパン使えるかな。
使われるんですか？僕のやつは？僕のやつは使られないの？僕のコラム用のやつは。
僕のコラム用はだって写真あるじゃないですか。
あれ写真もあれも、あればっかりだと多分飽きてくっちゃうんじゃないかなと思って。うん、いや、写真もね、撮ろっかなとも一瞬思ったんだよね、素材用に。
ああ
。あんまりそれすんのもなと思ってね。結構かっこいい顔してるからね、基本的に。
私その、ニョキニョキパンチの方でですね、うん、コミポを使った漫画を
作
ってるんですけど、それで、緑の髪の人とですね、
うんうん、
上沼先生っぽい人を作ったんですよ。
うん、
で、高田先生も、
出てる。
連載持ってらっしゃるんで、高田先生作ろうと思って、うん、ニョキニョキラジオの、うん、トップのところに、絵があるじゃないですか。
うん、あるあるある、うん。
あれをこう見ながら作ってみたんですけど、うん、コミポの限界を超えてしまってですね。
限界を超えるってどういうこと？
コミポって、要するに、うん、この顔に、この目に、この髪型みたいな感じで。
ああ、組み合わせていくのね。
アバター作るみたいな感じで作るんですよ。
うんうん、
その、どの組み合わせをやっても高田先生っぽくならないんですよ。
ああ。
やっぱギリシャ人無理かと思って。
いっそ外人の顔でやったらいいんじゃないの？
だから外人の顔って設定がないんですよ、コンビ。
ああ、ないんだ。
そうそう。で、上沼先生っぽい人。上沼先生とは言えないです。うん、上沼先生っぽい人。
うん。
が出てるんですけど、それとかは、ほぼそのまんまのキャラなんですよ。もともとオフィシャルが用意しているこうキャラがいるんですけど、それに黒いメガネをかけただけぐらいの感じで。
できる感じなんだ。だ
それを見たとき瞬間に、うん、高田先生、上沼先生って思ったぐらい上沼先生だったっていう。で、緑の頭の人は、やっぱり頭が緑っていうのがすごく特徴的じゃないですか。
そう、緑にしとけばいいみたいなところがあります
か。緑にしとけばなんとなく緑の頭の人かなっていう感じになるんで、
うん、
作れたんですけど、
うん、
課長難しいっすよ。
なんだろうね。
何リアルの課長の顔も私、存じ上げてるし。
そう、何回も、そうなのか何回も会ってるからね。
そうですよね。うん、で、映画、ニョキラジの、看板絵があるじゃないですか。
うん、
あれとかも、こう、うん、じっと見ながら作ってみたんですけど、どうしてもその顔にはならない。
なんだろうね、うん。
やっぱり、なんだろう。こう特徴の出し方がコミポのバージョンと合わないんだと思うんですよ。
うん、じゃあちょっと次のバージョンまでね、待たなきゃいけない。
今度
はアップデート。アップデート。
作れるコミポを出してくださいっていう。
コミポってあれ、ソフトだよね。
ソフトですね。パソコンのソフトで。
あ、購入したんですか？
購入して。追加ファイルとかバンバン買って。
うん。うんハマってるじゃないですか、今。
ハマってますよ。
楽しい。
あれを使えば、私でも漫画が作れるっていうのが、いいですね、やっぱり。
ああ、楽しい。
やっぱりでも、ストーリー漫画を考えるほど、ちょっとその、なんていうか、やっぱり漫画ってその小回りとかがすごい難しいじゃないですか。
まあまあ、ストーリーは考えれてもって話でしょ？
ストーリーは考えられるけど、小回りは考えられないから。
ああ、確かにね。それは。
私、漫画の原作の仕事をちょろっとだけやったことがあるんですよ。
うんう
んその仕事をしたときに、ものすごい苦戦してですね。
うん。
私もともと映画とかのシナリオの勉強はしたことがあったんですね。
うん。うん。うん、
なんで、真割りはわかるんですけど、
うん。
小回りが全然わからなくて。
困って考えるとね。
コマの考え方がわからなくて大変困ったっていう話なんですけど。うん、
それダジャレダジャレ
まあ、そういう感じですね。やだな、照れるじゃないか。
あれでも、あれでしょ？ほら、結構そんなに小回りなんか考えないで原作者が書いちゃうから漫画家大変っていう。
多分大変だったと思うんですよ。私の、小回りで漫画書いてくださった方がいらっしゃるわけですけど。本当に申し訳ございませんでしたって。平心抵当を謝る感じです。
結構あるあるじゃないですか。全然一話に収まらない分量書いてきちゃうとか、
やっぱり漫画って、なんか、小説を書いたり、シナリオを書いたりしてる人間が思うほど、進まないんですよね、1ページで。
うん、だよ。ね、進まないよね、本当にね。うん。
っていうのは私自分でそのコミポをいじってみて、
うん。
なんか、うわーって思ったんですけど。
まあ、そう。だから、すごいよね。進まないのにさ。
進まないのに。
18ページくらいで、1話、1話はね、書き終えるってすごくない？
ですよね、うん。
だから要点だよね。要点と、要
点、ねうん、
要点だけだと味もそっけもないから、要点プラスアルファを、 ていうことなんでしょ？
多分。
だってあらすじだけのような漫画なんてつまんないじゃない。
つまんないですもんね。
やっぱちょっと余分な部分っていうのが味としてあるから、この漫画面白いなって思わせるわけ。
なんか、いわゆるあの、シナリオでもそうなと思うんですけど、うん、シーンの立て方がすごく、漫画家さんってうまいんだと思うんですよ。
だろうね。
で、漫画読んでても、例えば絵がすごい綺麗だわと思って買った漫画で、さっぱ話がわかんねえわとかって
ある。あ、あるねあるね
で、絵がちょっといまいちなんだけど、すごく話面白いとか。
っていうのもあるね。そっちの方がね、全然、でも俺好きな、絵がいまいちでも、話面白かったら、その絵もなんか味に思えてくるじゃん、下手な絵が。
私結構ダメなんですけど。
ああ、そうなの？
あ、でももともと漫画読むのがそんなに得意じゃないというか。
カイジダメ？カイジ。
カイジダメですね。
ああ、カイジダメなんだ。ああ、そうか。
カイジは、なんか不女子が描いた綺麗なカイジが。
あるね。
あるんですけど。あ、これで描き直してくれたら、きっととても楽しめると思うの。
ああ、そうなんだ。それでもあれ。
漫画の、ギャグ漫画とかの、絵柄が割とダメなんですよ。あの、なんていうか、劇画調のやつとかは、あの、
小回りくん
とか。あんまり好みってなくなるんですけど、あの、いわゆるギャグ漫画っぽい感じの少年漫画の絵の雰囲気がダメっていうか。
あ、そうなんですか。あんま漫画読みじゃないんだね、意外と、須藤さん。読んでそうで、読んでないんだね。
あんまり読んで、最近、あの、すごく偏った趣味の漫画ばっかり
読んでる。それはわかるけど。
俺も麻雀漫画が好きなんですよ。
あ、麻雀漫画？麻雀漫画。麻雀漫画結構でもね、絵うまい人多いしね。麻雀漫画はでもすごい
劇画寄りの絵じゃないですか。
うん、そうだね。どっちかっていうとね。うん、
あんまりだからギャグ漫画とかは読まないですね。
そっか。
少女漫画ですごい弱いんですよ。
え、弱いってどっちに弱いの？
読んでないんですよ。
あ、読んでないっていうこと。まあ、少女漫画も劇画じゃないからね。
劇画の少女漫画って新しいですよね、なんかね。
劇画の少女漫画って、ありそうでないのかな、もしかして。
ありそうでない。
だレディコミになっちゃうもんね、劇画の少女漫画。
レディコミも決して劇画調ではないと思うんですけど。
え、劇画調のレディコミもあるんじゃないの？あるでしょ。
私、レディコミは本当に知らないですよ。
あ、そう？
全然知らないです。あの、読める
。レディコミにも二種類あって、
はいはい。
ちょっとオシャレなヒットする系の絵柄のやつもあれば、もう本当に
ハーレクインロマンスっぽいやつとかは何度か読んだことある。
エロトピアみたいな絵柄の、エロトピアみたいな絵柄。
エロトピア
なんて言ったの？
すごいとこ来た
な。劇画調のレディコミもあるよ。
あるんですか、
ね、あるある。全然あるわ。もう本当にあの実力。
読め物とか
そう、実力浮気物みたいなやつの、うん、分厚いやつ見ると、結構だよ。
デリコミって、あの、美容院に行った時に、
うん、
雑誌置いときますって言って、あの、女性週刊誌を置いてくれると、
うん、
一編ぐらい載ってるじゃないですか、なんか。
うんうん、
中に載ってるんですよ。
うんうんうん、
で、その、まあ、朝ドラじゃないですけど、すごいあれ長いをするんですね、一年とか。
そうね、するね。
かけて、うん。それの一話だけを、うん、その、第78回とかを、一編だけ読むんですよ。
うんうんうん、
すごいフラストレーション溜まるんですけど。
ああ、どうなんのか、あるいはその前どうなってんだろうかとか言う。
全然わからない。こう、設定もわからない。どの人が主人公かもよくわからない状態で。
確かにわかんないよね。
で、結構、なんていうか、漫画も、ページ数が少ない漫画が、ずっと載ってて、
う
ん。
4ページとかで終わったりしてるでしょ？違うの。
あ、そう、
俺が言ってんのは違うのか。俺言ってんのはあれか、週刊誌に載ってる漫画か。週刊大衆とか、
ああいうのも漫画載ってるんですか？
ああいうのにもう4ページだけわけわかんねえね。変な漫画載ってるんですよ。ストーリー漫画。
終わっちゃいますよね、あれね。
週刊女性とか、ああいうのでもなんか載ってるんですよ。
で、なんか、すごく気になるセリフとかを残して終わったりとかして。
ああ。
どうすんの、これ。
買えばいいじゃない。買えば。もう。
買えばいいですけど
ね。うん。俺ね、大学の頃ね、コンビニでバイトしてたんですけど、深夜のコンビニね。
あ、はいはいはいはい、はい。
で、コンビニだから雑誌コーナーにレディコミってもあるわけですよ。
あ、読んでたんですか？
いや、まあ読む子、立ち読みっていう意味ではどれもこれも読んでた、暇だから。あの、いろんな、もう本当にどうでもいいプレジデントとかも読んでたぐらいだから、読む漫画なくなっちゃって。なんだけど、レディコミってね、そんなに入荷しないのよ。 コンビニは。
おー。
っていうのも、そんなだってデリコミ市場ってさ、そんなすごいわけないじゃない。
まあそうですよね。
そう。大体割合として、なんだろうね。階段本くらいの売り方なんじゃないの。なんていうの、ニッチなとこなん
です。ニッチですよね。
うん、そう、ニッチなとこなのよ。そんなみんながみんながハードなレジコミ読んでるわけじゃないから。でも確実に毎週入荷されるわけよ、レジコミ。
なんか、すごい確実な、
そう、だから絶
対売れ筋の人たちがいる割に、大きな市場ではないっていう。
ないっていうとこじゃない。で、やっぱ買う、あ、この人買ったーっていう人見たら、ちょっと俺、あと思うもんね、俺。レジ打ってても。
やっぱそういうの気にしてる。
気にする。気にする、気にする。だから、例えばさ、ホモ雑誌サブとかあるじゃん。
サブとかさ。はい。
サムソンとかあるじゃん。あれ、あの
コンビニ置いてるんですか？
それはね、うち、俺がバイトするコンビニはないんだけど、
はいはい。
すっごいど田舎に、の、商店、もうコンビニじゃなくて、もう個人商店みたいなところ
で、はい、はいはいはいはい。
に、ちょっと雑誌
も、屋さん的な、
う
ん、
そう、ジャンプとかも置いてますよっていうところに、必ず2冊サブ置いてあるんだって。これ必ず2冊売れんのよ。だからこの2冊は。必ずね。
あの、3冊置いたら多分売れ残るけど、2冊なら
買ってる。売れるって感じなのよ。その2冊は絶対に買っていく人がいるから、絶対入れてんだって。で、やっぱりその買っていく人って、
多分決まってるんでしょうね。
そう、決まってるだろうから、売ってる人おって思うじゃん。あ、この人なんだなってわかるじゃん。それと同じ感覚がレジコミにあったのよ、俺は。
あー、なるほど。
そう。毎回この系入ってくるけど、買ってくる人誰？あ、この人なんだっていう。でね、
キャラ立ってますよね。
ね、40くらいでね。
あ、結構年齢上なんですね。
ですけど、あの
20代のお嬢さんとかが読んで
る。じゃない、全然違う。あ、やっぱレジコミ買ってる人は、
主婦。
30より上なんじゃないのと思った。
で
ね、
勝
手に俺はやっぱこの人多分独身でムラムラしてんだろうなと思ったもんね。
それは勝手な想像でしょ。
勝手な想像だけどさ。
それは、絶対課長の趣味が入ってるでしょ。
だってストレス溜まって買ってるとしか思えないもん、俺のイメージでは。だってあれ、エロ漫画だよ。男だって、エロ本愛好家の人って大体もうエロに関するストレスの解消として買ってるわけじゃないか。
なんですかね。
うん。
でも、だから、男性がエロ漫画買う方が一般的な気がするんですよね。みんな買うでしょ、みたいな。
いや、みんな買わない。もう、それは、充実してる人を買う必要ないじゃない、そんなの。エロ本なんか。ね、性生活が充実してる人は、もう。
いや、でもそことそれは違うでしょ。
だから、性生活が充実していて、なおかつ、エロ本買ったり、エロビデオを見る人っていうのは、もう、ドスケベっていうジャンルだから、一般的な男と同じ土俵では語れないよ。
ああ、そういうもんなんですかね。
そうだよ。一般的な男とドスケベではだいぶ差があるからね。
3センチぐらい。
いやいやいや、もっとある。
もっとある。
15センチくらいあるんじゃないかな。
15センチくらい。
あるあるある。うん。一般的な男ってそんなに、あれだよ。エロ本、AV とか、そんなに、いかない。エロいことは考えてるけど、日常的にね。
ああ、なるほど。
誰しも。それはそうだけど、金出して、どこっていうところに行ってるか行ってないかっていうところには結構差があるよ。うん。
うん、やっぱ金を出してはポイント高いですね。
そう。金出してはポイント高い。だから金出してって言ってる人で結構溜まってる人っていう。
溜まってる人
これ、溜まってるってもうコレクションしてるって意味ね。
あ、そう。
じゃあ、買ってコレクションしてるって意味ね。
はいはい。コレクションが溜まってる人。
で、買ってる人はもう溜まってないからね、ある意味。もう全部出してる。溜まってない。だから、
溜まってるけど溜まってないわけよ。
だから、そこに行ってる人っていうのを一般的な男子のイメージで見るっていうのはもう全然違う。全然違う。うん。だから、俺、でもそんなに、だから、AV とかエロンとか好きだけど、すげえ金出して買ってたとかって言ったらそんなこともないしね。うん。多分それ
今日ツイートで、木原くんがですね、
うん、
なんか、無修正の、
うん、
ビニボンってやつですか、
うん、
いわゆる。
ビニボン。うん、
になんか、 ときめいた少年時代のことを語ってらっしゃいましたけど。
うん。うん。まあ、誰しも。
また別の話。うん、
あれは全然違う違う、別の話。そこの、金出してどうこうとか、ドスケベとかいうのと関係なく、誰しもが、それに類することはあるよ。それは。男はね。女の人ってだからそれないよね。あれでももう生物学的な話だよ。性別が違う。
いやだからでも、女の子は、その、なんていうか、エッチなことをしたいっていう話よりも、ときめきを求めてしまうじゃないですか。
うん、そうだね。
特にその少女時代ですよ。
そうだね。
私にも少女時代ございましたけど。
うん。
だからその頃とかっていうのは、その、まあ、リアル感の全くない、あの、なんていうか、白馬の王子様が、はぁーってやってくるような、うん、そういう、
うん。
恋愛を見るわけじゃないですか。
うん、うん、うん。
それが、まあ、男性だと、その、無修正の方に行くのかなっていう。
いや、でもそれ、無修正を求める気持ちと同じくらい男性はときめきを求めてるよ。
ああ。
無修正、だから、女性は無修正を求めてない生き物なんだよ。ね、求めてないでしょ？男性は無修正も求めるし、ときめきも求めるわけよ。欲張りなんだよね。
欲張り。
うん。だから、無修正を求めると、ときめきを求めるっていうのは別に、相反することではないじゃない。
相反することではないですよね。
同居できるじゃない、それは。そこのマンションに。住めるじゃん。その二人は住めるじゃん。
どんだけ家あるんですか。
だから、全然、その、なんていうのかな。
待って、2LDK ぐらいにしとこう。
うん、欲望のあり方じゃないの、それは。でも、結局、40過ぎてくると女性だってさ、レジ込み買い出すわけじゃんか。
私は BL の方です
か。いや、だから、いや、スターさんはもう家族がいるから、その俺の言ったの、40女性像とはもう、合わないのよ。全然違うのよ。もうなんか満ち足りてるわけだから。
ちゃんとは違うのよ。
そう。俺の言ってる40女性ってのは本当に、ね、もう、そう、枯れてないし、なんかもう、その、ムラムラしてる、モンモンしてるわけじゃん。その、全然遊べない、遊んでないわけだし。男遊びも、40女性って言ってもまだ全然男遊びできんだよ。俺の感覚からしたら。
あ、そうなんですか？
むちゃくちゃできるよ。むちゃくちゃできる。だって俺40女性全然。
そんなベランメンだなって。
いや、全然できる。40女性なんか一番いい頃だからね。俺からしたらさ。
あ、そうなんですか？
だから俺だって奥さん40だもん、だって。うちの奥さんがもう次40だから。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
若い頃思ってた。
いや、だからもうそれ考えると、40女性っていうのは、俺から見たらもうバリバリクソ性の対象なわけじゃん。
あ
でしょ？
あ、なんか、売り込みは40代主婦がメインで、
あ
アンハッピーの話は売れない。
やっぱそうなんだね。
なるほど。
だから40女性が、俺が独身でふらふら道歩いてるときに、俺をいたぶろうと思ったらいくらでもいたぶれるわけじゃんか。
どういたぶる
んですか？レディ込みなんか買わんくてもさ。いや、もうそれこ
そ。それは、性的な意味で。
性的な意味で。いやー、だって俺独身で、今俺独身で35でフラフラしてたら、それこそ俺だって相当溜まってるわけじゃん。
でもその時に40女性に行くんですか？
俺が？
40 女性に粉をかけてもらいたいって話です
か？粉をかけて。
パラパラと。
そうだね。そういうことだよね。そういうことだね。だって俺から行けないもん。俺は奥手だから行けないから。俺は。
あ、なるほど。あ、わかっ、だんだん見えてきたんですけど、ちょっと、その、ムラムラっと来てる、その、自分より年上の女性に、言い寄られたいと。
で、お前、それはちょっと。
あ、違う。
話が違うわけで。俺はその、目線が俺目線じゃなくて、俺は40女性目線で言ってるの。
あ、40女性が、
女性に、
若い男に、
そう、35、そう、35使えまえれるんだよっていうことを言いたいわけ。
まあ、私、大きな声で言うのもなんですけど、今40女なわけですけれども。
30
ぐらいの男とか見ても、
うん。
ああ、男だな、しか思わない。だ
から、ストーンさんはもうだから違うから、俺が言ってる。俺が言って、でムラムラしてないもん。と思って40俺が言ってる40女性はすっげえムラムラしてっから、
げえムラムラして。
あじゃないから、もう本当にムラムラして、もうレジコミを900いくら払って買ってるくらいなんだから。
レジコミ高いんすね。
あ、俺が言ってるレジコミはちょっと分厚い。うん、高い。
あ、分厚いやつですね。
そう。やっぱりだけどさ。
あ、でも私、結構30ぐらいの男性とか、
うん、
まあ、一人身の30ぐらいの男性とか見ると、うん、別の妄想してしまうかもしれない。
それ、俺も、俺、一
度、会社の部下と何かあったんじゃないかしらとか。
これ、一回ちょっと整頓させてもらいますけど、
はい。
僕は、一般的な女性の話をしてるんです。
一般的な
女性。この一般的な女性の中に、須藤さんは、
全然こう、共通項ないですよね。
そのサークルに被ってる部分全然ないわけ。
もう1ミリたりとも被ってないみたいな。
そう。だから、須藤さんの思ってることを俺に伝えられても、もう全然そのリアクションしようないの。須藤さんの話しなきゃいけなくなっちゃうから、俺はそれで。俺は女性の話がしたいのに、須藤さんの話を したいわけじゃないわけ、別にさ。これ、俺なんか今話してる感じが、サデさんと話してるのにすぐ近い。俺今サデさんとトークしてると同じような感じになってるからね。
失礼いたしました。でも私の中ででもまだね、その課長の、
うん、
カテゴリーが定まらない。その、40女に対する課長のカテゴリーっていう。
あ、もう40女でもだから、いっぱいいる中でもね、じゃあ40女
って
。
課長の一般的ってのもちょっと違うという意見
が。あ、だから特殊な体験しちゃったから、ほら、レジコミを売る側っていうところに立っちゃったから、見なくていいもの見ちゃったって感じだよね。
でもその、レジコミを売る立場になってみると、うん、一般的な男はみんな、こいつムラムラしてやがるぜって思うっていう。
思う。だってそんなもん、レジコミなんてあんなもん。
期待しすぎだよ、それは。
え、だってそれ以外になんでレジコミ買う理由あんの？俺の言ってるのって本当にこう、あれじゃないよ。こう、おしゃれないもんじゃないよ。本当に性描写主体のレジコミだよ。
いや、BL も性描写主体の BL ありますけど、でも、ムラムラしてる人だけがかかってるわけじゃないと思う。
だから、それ、
あの、ムラムラもあると。
また、ビールの話で寄せてきて、その話、その角度から寄せてこられても、だから話が、全然違う。
だからね、男性の、男性が、なんていうか、エロ本を買うときのことを考えてみてくださいよ。
うん、うん、うん。男性がエロ本を買う
とき
ね。
と、女性がエロ本を買うときって、ちょっと感覚が違うんじゃないかなって、私は思うんですよ。
でも、俺、あの、コミって、男と女がまぐわう話じゃんか。
はいはいはいはい、はい。
でしょ？男と男がまぐわうだったら、これはファンタジーを感じて。
いや、レディコミもファンタジーだと思いますよ。
いや、まあまあ、それも、そういう意味では、その男の買うエロ漫画もファンタジーよ。それは。
ね、エロ漫
画、うん。
男性の買う、うん、あの、要するに男性の感じで売ってるファンタジーって、
うん、
割ともっと近しいんだと思うんです。作品との読者の関係性が。
うん。
ってい
う
か、
うん、
主人公と読者の関係性が親しい。
主人公と、うん。うん。
で、割と女性のエロ本を買ってファンタジーを感じてる人たちっていうのは、
うんうん、
割とあの、電信柱の影がこう、そっと覗いてる感じというか、
うん。うん、
の立場だと思うんですよ。そこでちょっと違いあるんじゃないかなと。まあ、ムラムラしてんのかもしれない。
ムラムラ。だって、レディコミ読んでオナニーする人っていっぱいいますよ。女性でもね。その、女性でレディコミを読みながらオナニーしてるっていう人、俺何人も会ったことあんのよ。
ああ。
俺はね。わかんない。俺がそういう人ばっかり引き寄せる力があるのかもしれないけど。今かもしれない
けど。ここでそんな話を。
いやいや、でも全然、
その一般女性の、
うん、いや一般女性って俺の言ってる一般女性の話してる。一般女性の中での特にレディコミを買う人っていう
とこ、まあ、レディコミ読者層の
そう、うん、
お一人様エッチ情報をどこで得ているんだろう
って、うん、それはもう聞くしかないよね。やっぱ調査だよね。調査していくしかその聞いて実際、どういうの
言わないでしょ、普通。
いや、普通の人は言わないよ。もう普通じゃない人は言うから。うん。だからさ。そうやって調査していく。
どうすればいいんだろう。
そうやって調査していくしかないじゃない、それは。うん。
刺激とロマンを求めている。
いや、でも、実際男が、ネタ手に入れてオナニーする率と、女のネタ手に入れてオナニーする率はだいぶ違うと思うよ。男の方が、全然オナニーするよ、それは。もう、年中フルボッキーだ。ね。男の。
なるほど。
うん。男っていうのは本当に、穴があったら、なんとやらってやつだからさ。うん。でもね、レディコミのハードレディコミを買ってる層っていうのは、男のエロ本買ってる層っていうのと、意識的には、かなり近いし、ムラムラしてるって言っても、やっぱ過言ではないと思うんだ。
過言ではない。
うん。これがね、ワンランク、ツーランクくらい緩い、まあ、レディコミっていうよりも、女性用の漫画キッスとかあんじゃん。ヤングユーとかあんじゃん。
あ、はいはいはい。
ああいうの読んでる人は違うよ。ああいうのはまた違うよ、全然。それこそ
あれはダメなんですか？
あれは、ダメじゃないよ。ダメとは言ってないけど、あれ読んで、
いや、あれは、そう、高々町のカテゴリー的には違うわけですよ、
ね。違う、全然違う。俺の言ってる、超ハード、エッチレディコミと、キスとかは全然違う。
どんなことが書いてあるんだろうって、今すっごい興味津々になってる
んですけど。そんなもう本屋に言ったら、まあ、ちょっと大きめの本屋じゃないと最近ないかもしれないけど、ちゃんとあるから、立ち読みしてみたらいいよ。普通のエロ本みたいなもんだから。
ただ、読みは無理でしょう。
目線が、
ハードル高すぎですよ。
目線がね、やっぱね、ちょっとね、
違う。
女性目線だから、その男のがどんな男かっていうことに関してすげえ書いたんだよね。その、なんていうの？例えば上司だとしても、
はいはい、
どんな家庭を持ってて、
はい、
その男の方を掘り下げて、こんな男とエッチしましたっていう、いう描写なわけよ。女性用の、そっちはね。男用だったら、普通女の子のことを、プライベートをいろいろ書いて、それで、それと。
それはでも男が女がって話じゃなくて、相手役を掘り下げる。
相手役をそう。だから、こっちからしたら、不思議だよね。男が読ん、レディコミの、そのハードエッジレディコミ読んだ時のその描写の掘り下げ方っていうのは、結構新しいわけよ。あれ、なんでこのおっさんのことこんな掘り下げんのって思うじゃん。
それだって、ちょっとショックなあまり今、マイクを取り落としてしまったんですけど。
うん、でもそういうことだよ。
だって、それは女が読んでて、女主人公の方が掘り下げてあったら、それは男性がエロ本を買ったら、うん、あるいは、例えば AV ビデオ、
うん、
まあ、
うんうん、
男性が、買いましたと。
うん。うん、
で、加藤隆がすごい掘り下げられてましたみたいな話でしょ。
そういうことだよね。加藤隆
メイン。それ違うでしょみたいな。
そう。加藤隆メインでストーリーものだったら、ちょっと違和感感じるよね。だからそういうことだよね。
だからやっぱり女性が買った時に、女性メインで描かれてたら、
うん。
いやいや。
面白くないよね。うん。だから、
少女漫画はでも女性メインで描かれてるじゃないですか。
あれは、その自分と、被るところを見つけて共感してほしいからでしょ？主人公と自分を、一緒に見てほしいからでしょ？
そう。でも、うん、エロになると、
うん、そう、相手が重要になってくるんだよ。
相手が重要っていうか、ちょっと一歩引くんだと思うんですよ、女性読者が。
うん。
だから別にその主人公、ハーレクイン・ロマンスなんかは、主人公に、うん、なんていうか、自分を投影して読んでねっていうじゃないですか、
うんうん。
あれも結構エロありますけど、エロというか、
うん。
ベッドシーンとか、ラブシーンとかありますけど、うん要するに、この素敵な女性を自分だと思って読んでねっていうスタンスで書いてるじゃないですか。
うんうん、
でも、そういうレディコミとかっていうのは、
うん、
要するにこういう女性がまあいましたと、
うん。
で、それは割とどっかの誰かが、こんなすごい男性とこんなすごいことやってますよっていうのを、覗いてみてる立場。
そう。
うん。
そうそうだね。で、それを覗いて、まあそれでちょっとこうね。いたすわけですよ、一人でね。
いたしてしまうと。
うん、そう。で、いたしやすいんでしょ、その方が。そこであんまり物語性とか出しちゃうと、こんなことあるわけないよって言って終わっちゃうんじゃないの？もっと植物的なんだよ、だから。すごい。
でもそれは男性の方、向けの方が植物的という。う
ん、男性もんなんか全部が植物的だよ。だって、チンコ立たせりゃあと何でもいいんだもの。もっと、うん。だから、男性ものはそうだけど、女性ものは、こう、そこの幅があるよね。キッスとかから、こう、行ったとして、段階、こう、エロエって言ったとしたら、やっぱその、ハードエッジレディコメっていうものが、 すごい植物的なところに行くし、それを買ってるそうっていうのは、やっぱそれ読んでこう、ムラムラを解消したいわけじゃんか。
解消されるんですかね。
されなかったら一体何のためにそれがあるわけ？そのレジ込みは。されないとしたら何のためにあるわけ？それは。一体どういう表現なんだよ、それは。だって。
いや、なんか、まあ、そのムラムラを楽しむというか。
ムラムラを楽しむためのものなのかな？ムラムラを楽しむためのものなんか、世の中にあるのかな？
いや、まあでも、あ、すごくじれったいけど、この展開がいいわっていうような。
うん。で、全然じれったくないよ。だって、単純にだって。
スパンスパンって感じ。
スパンスパンって感じだから。
うん、なるほど。
不倫女子の家庭、奥さんとかいるのになんかもう自分にすげえ来るから、スパンスパンってして、終わりみたいな。
終わり。
うん、そう。で、なんか、イエーイみたいな感じで終わるよ。
あ
んま
り。イエーイがわからない。
いや、あんまり暗い感じじゃないよ。イエーイみたいな。あ、そう。ここ、してやったりみたいな感じだよね。もう私の鳥、うん、私の、そう。私の虜にさせてやったわ、イエーイみたいな。
虜にさせてやったらいいですね。うん。展開として。
そう。だから虜にさせてやったわ。こんな地位も名誉もある人を虜にしてやったわ、イエーイだよな。
やっぱ結局地位と名誉か。
チートによ絡むでしょ、そりゃ。だってその不老者に侵されたっていう話とかはないよ、そんなのは。
まあ、それは、なんていうか、ないというか。
ない、ない。だから、まあ。
なんかでも、こう、お約束の、うん、なんていうか、いわゆる出込み文法がきっとあるんですよね。
うん、まあ、あるんでしょうね。やっぱそこはあるでしょう。ターゲッティングがちゃんとされた上で、やっぱ言ってるわけですから、そこは。うん。
出込みは、本当にあまり読んだことがないので。
うん。
ハーレクイーンのマンスは結構読んでますよ。
ハーレクイーンは俺、あ、もうわかんないんだよね。
わかんない。
うん、わかんない。読んだことはないからさ。まあ、さ、存在とかどんなものなのかな、はなんとなくわかってんだけど、読んだことはないかな。うん。うん、まあ、でもそんな。
もしもし。
あ、どうも。
もしもし。
こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
じゃあ今日、ゲストで、あれですよ。ハーレークイーンじゃなくて、レディコミをね、めちゃくちゃ読んでるというね。レディコミマニアの方にね。
マニアなんか混迷が深まりそうな気がします
よ
ね。
え、何ですか？なんか引っかかるとこありました？乱入してきたってこと
は。私、レディコミは読んでないんですけど、原案は作ったことが何回かございますので。
ああ、なんかビリビリ音してるな、これ。
大丈夫ですかね。
どっちかバイブレーター入りっぱなしになってますよ、これ。切った方がいいです。
そんな話ですか？
どっちかバイブレーターの電源を、ちょっとオフにしてください。
いや、でもちょっと課長じゃないんですか？ちょっとお尻調べて
ください。俺、俺だった。ガバガバだからもう気づかなくなっちゃうね。なんかジュルジュル音がしますよね。うん。あ、なんか。
でも割とりょんりょんさん、の
はいはい。
がいらっしゃるとこの音がするような気が。
そうなんですよね。なんでだろう。
なんなんですか？おしっこ漏らしてますね、にょんにょんさん。
どんだけ長いんですか、それ。
いや、それは有川さんにお任せで。
ああ、ジョンジョロ。ジョンジョロで同じ。
ジョンジョロは。
一体な。
タケコプターで飛んでる感じですよね。
ああ、でもなんか、静まってき
た。ちょっと静かになったかも。
また押し込まれてる。
この思わせぶりな感じが。
おしっこやと思って聞くとすげえ面白いんだけど。また、もう止まるかな。おしっこ漏る。あ、止まりそう。止まる。あー、まだ。
そんな話じゃないでしょ。
いや、なんですか？じゃあ、ジョロじゃあ放っておいて話しましょうか。レディコミの話がしかったんですか？あ、原案が作ったことあると。
そうなんです。
うん。で、どうですか原案は。
やっぱりね、まあ、もうその時書いてた友人はもう引退しちゃってるんですけど、
うんうん、
編集部からうるさく言われたのが、
うん、
とにかくね、ハッピーエンドにしてくれと。
うん。
で、うん、なんて言うんだろう。ターゲットの主婦って、いろいろやっぱりああいう編集部ってよく調べてるんですよ。
うん。
でね、普通の主婦なんですよ、8割は。
う うん。
で、いろいろ調べる。
お一人様ではなくて、
はい、
主婦の方が読んでらっしゃる。
主婦なんですよ。
お
で、いろいろアンケート取ると、ほら、うん、よく通販なんかの、
うん、
セクシー下着ってあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
あれを購入する層と被るんですよ。
おー。
どういう層なんですか、具体的に言うと、それは。
ね、私が書いてた時っていうのはね、うん、一時期ね、レディコミバブルっていう時代があったんですよ。バブルが弾けるか弾けないかぐらいの時に。
ああ、じゃあ結構昔だな。
うん、そうです、そうです。で、だからね、その当時に、いわゆるね、30前後の、だから小さな子供さんを育ててる最中の主婦がターゲットだったんですよ。
うん、うん、うん。
うん。で、その頃ね、だからね、ものすごい本、数の、うん、レディコミ雑誌が次から次へと出て、
うん、
だから言ってみたら、その書く方も足りない状態だったんで、
うんうん、なるほどね。
うん、で、だからその、なんていうのかな、同人作家なんかで、やってる連中で、そういうの引き受けてくれそうなところに、編集さんがとにかく声かけて、みたいな感じの時代があったんですよ、一時期。
うんうんうんうん、
で、その頃だったんですよ。まあ、いわゆるバイト感覚みたいな感じで。
うん、うん、
うん。で、やってたんですけど、
うんうんうん、
だからね、その当時のターゲットはもう大体もう30前後の主婦、
うん。
でね、そしたらね、結局ね、その人たちが未だに読み継いでるんですよ。
うん、
それで年齢層が上がってる。
そうなんです。だから、うん、課長の言う40代っていうのは正解なんですよ。
うん、
なんだけど、結局ね、主婦なんですよ、多いのは。
うんうんうんうん。主婦なんだ。うん、独身じゃないんだな。
じゃないんですよ。
で、課長の読み全然当たってないじゃないですか。
でもほら、今もってこと？
あ、だからね、その時に読んでた人たちがそのまま持ち上がりできてるんですよ。
メンツは変わってない。
ああ、そうなんだ。うん、
ね、レディコミって不思議な世界で。
10年来読んでるってこと？
そうなんですよ。だからね、あんまりね、新しい読者って入らないんですよ。
じゃあ、死滅しちゃったらもうなくなっちゃうんだ。
もう、ほんとそんな感じなんですよね。で、まあ、だからね、中にはね、変な言い方ですけど、その当時親が読んでたのをチラッとこう目にしちゃって、
うんうん、
それで読んでるっていう若い人もいるのがいるんです
けど。その世代って、いわゆる少女漫画で育った世代じゃないですかね。
うん、そうです、そうです。
キャンディーキャッターぐらいの
世代。そうなんです、そうなんです。でね、それもね、かなりハードなもの、から、まあ、ソフトタッチのまであったんですけど、
うん、
でね、私の友達が書かされてたの結構ハードタッチの方で、
うんうん、
でね、特にね、ハードタッチだと、
うん、
必ずね、連載長くても3回までなんですよ。
うん。長くて3回まで？
長くて3回までなんですよ。
うん、で3回っていうのは？
月刊誌なら月刊誌で3回連載まで
な。3回、連載があるということ
です、うん、そうです。
1の回数が3回かなと。
じゃなくて。で、とにかく、その3回でとにかく話まとめてくれと。
うん。うん。
前中後編ぐらい
の。そうです、そうです。
うん、そうね。で、上中下か。
上中下か、ね。うん。途中どんなに不幸なことになっても、うん、おしまいは必ずハッピーエンドなんですよ。
うんうんうん。うん。
でも不幸は結構切り離せなかったりするんですかね、やっぱね。
アンハッピーにしちゃうと、もう、
途中の不幸ですよね。
あ、そう。
途中の不幸ないと面白くないですよ。ずっとハッピーな雰囲気だと面白くないでしょ。
そうです。だからね、途中になんか、だから、奥さんの方が誘拐されちゃって、猟辱されちゃって、みたいなとかあるんですよ、結構。
うんうんうんうんうん。
ですから、旦那の愛人が、自分の、なんていうの今の男に頼んで奥さんレイプしちゃうとか。
ああ、あるあるある。あ、うん、はいはい、あるある。
よくありがちな場
合。よくある、よくある、よくある。
うん、だからそれで、たとえどんなに不幸になっても最後はハッピーエンドじゃないとダメなんですよ。
うん、うん、うん。
でね、もしそれアンハッピーなまんまで終わらしちゃったらもう大変なんですよ、編集部に。
クレーム？
クレーム。
へ、
で、それなんでかって言ったら結局その主婦の方々が、うん、まあ、いわゆるメルヘンと一緒なんですよ。
うん。
自分じゃ、なんていうの、体験、だから、さっき出てたハーレクイーンと一緒なんですよ。
うんうんうんうんうん。
ハーレクイーンもそうですね、最後絶対見て
るんです
も
ん
ね、
うん。でしょ、なんかね、だから自分の姿を投影するから、
うん、
どんなに辛くっても、どんなにグロテスクな表現があっても、おしまいハッピーエンドだったら納得するんですよ。
うんうんうんうんうん。それはしかし、なんでそんなに、アンハッピー嫌いするんだろうね。
それね、私もその当時はまだ若かったから分からなかったんですけど。
うんうんうん、
今だったらね、多少わかるような気がするんですよ。
なん実生活がアンハッピーなのにって話？それ。
うん、あのね、実生活がアンハッピーじゃなくって、
うん、
あのね、まあ私は子供いないからあれなんだけど、
うん、
あのね、実際子育てしてるような友達とか見てると、
うん、
やっぱね、子供がね、高校生になるぐらいまでっていうのは、やっぱね、女忘れちゃうんですよ。それでね、やっぱりね、なんかね、ご主人の方も、まあでも自分の妻であり母親であって女じゃなくなっちゃう部分があるんですよ。
うん、まあまあそういう人もいるだろうね。
うんうんうん。だから、それにすごくこう、なんて、不安を感じてる人が買ってたのかなっていう気はしますよ、
ね。
最後はちゃんと女としての幸せで終わると。
そうそうそうそう。うん。
まあまあ、ええ、まあまあ、
女としての幸せが待ってるのよ、みたいな。
うん。でね、時々ね、だから、あの、編集さんなんかからもちょっとお手紙見せてもらったりはしてたんですけど、
うん、
あのね、本当にまあそれでこう、なんていうの、まあ家庭もあるんだけど不倫に走ったりとかいう人の、まあ手記みたいなのも結構来るんですよ。
うん、はいはいはいはい。実力だ。実力検索
するものです。
うん、そうそうそう、うん。でもね、やっぱりね、読んでると、やっぱり、それでね、一人のそういう主婦の方がね、何通もこう、今こうなってます、こうなってますみたいなのが届いたりしてたんですよ。
うん、
すごい。
すごい。
ご報告してくれるんですね。
そうそうそうなんです。本当に。だからね、結構ね、なんか私とその絵を描いてた、あの、友達二人は、なんか、よっぽど私たちが描いてんのよりすごいじゃん、みたいな状態だったんです。
うんうん、でもそれは多分趣味ですよね。
うん、多分そうだね、うん。
そう、でもね、読み進めてると、やっぱりそのきっかけっていうのが、その、なんていうかな、女として見られてる自信が欲しいみたいな部分なんですよ。
やっぱムラムラしてるんじゃないか、要するに。それは。言い換えるなら。
ムラムラとは違うんです。
違うの？
違いますよね、絶対。
うん、あ、そうなんだ。
ムラムラじゃないんですよ。
チヤホヤのが近いんじゃないですか。
あ、そうですね。そうですね。
どっちか。チヤホヤ。ああ、チヤホヤか。
うん、だからね。
それもなんかわかる気がするね。
お家そのものがあるかないかよりも、
もう女として見てほしいっていう部分なんでしょ？
そうそうそうそう。
うん。
の方がなんか、しっくりくる気がする。
うん、ああ、確かに。男だって、男として見てほしいからエロ本買うってことないもんね。
でしょ？その辺がね、やっぱね、男と女の脳みその違いだと思うんですよ。
男として見てほしい。
男として見て。
欲しいってあんまりない？
すごい深刻な感じがしなく
て。ってことないよ、俺。ああ、そっか。
うん、だからね、私の実際のリアルな友人なんかでも、あの、結構いるんですよ。あの、旦那が浮気しました。
うん。
戻っては来たんだけど、そこで、なんていうの、セックスレスになっちゃって、で、女としての自信なくしちゃって、それで女の方が不倫繰り返しちゃったっていうパターンとかもあるんですよ。
まあまあ、それはもう結構典型的でしょ？そんなの。
うん、うん。うん、だから結局、それの、そこまでいかない程度のものなんですよ、結局。うんうん、
あ、そこまでいかないところなんだ。
そうそうそう。
そこまでいったらまた話
し合うんだ。不倫はしないけど、レディコメ読んでおこうみたいな。
うん、そうそうです、そうです、そうです。
ああ。でもだって、やっぱそこ、なんなの？ムラムラじゃなくて、チヤホヤだとしたったらね、不倫するって、っていうのはやっぱ不倫してる間ってチヤホヤされてる感覚があるのかな。
いや少なくともほらそこで女としては見てもらってるわけじゃない。
ああ見てもらって見てもらって。
うん。
あそっか不倫イコールセックスじゃないもんね。
そうそうそう。
不倫行為っていうすごいいろんなものがある引き出しの中の一つにセックスがあるだけだわけでしょ。
うん、
そうそうそうそう。
俺はでもそのセックスにだけ俺焦点当てたいよね。そこはやっぱり。
それはもうレディコミじゃなくなっちゃう。
それレディコミじゃない。
どうでもいいもんね。何食ったとかね。不倫の話聞いたとしてもさ。
うん、だから、例えば、それが、相手の、例えば不倫相手の男性が、エッチだけを求めてくるんじゃなくて、例えば私に素敵なプレゼントを送ってくれるわとか、素敵なレストランに連れて行ってくれるわっていうところが、すごく女としては重要なわけじゃないですか。
興味ないわと。
そうです、そうです、そうです。例えば、シチュエーションとして不倫じゃなかったとしても、なんでしょう、あの、夫婦が犯罪に巻き込まれて、旦那の前で凌辱されちゃったんだけど、うん、おしまいは、なんていうの、ハッピーエンドで終わっちゃうみたいな。
うんうんうん、
うん。だから、とにかくね、最後は必ずハッピーエンド。これが第一の条件なんですよ。
うんうんうんうん。ハッピー、でもハッピーっていうのもさ、一般的なハッピーじゃないとダメなんでしょ？アナルがめちゃくちゃ広がってハッピーとかそういう。
どんなハッピーですか、それ。
どんなハッピー。
いや、これで新しい快楽のドアが開いた方がハッピーみたいなのもあるかもしれないじゃん。
でもなんか、割と、その、ハードな、デリコミとかを買う割には、なんていうか、どちらかった世界は求めてないのかなっていう感じが。
もう、それはね、全然求めてないんですよ。うん、自分の実生活では。
うん、
それな中にはそれはもう、それはむちゃむちゃな人もそれは
いるだろう。いや、
その、例えば、デリコミの、その、ストーリーにも、うん、最終的には、ちゃんと戻ってこられるものを選
ぶ、うん。そうなんです、そうなんです。
ってこと
お約束としてそれもあるっていうようになっちゃったんじゃないの？もう、その、なんていうのかな。水戸黄門は最後、水戸黄門が解説して終わりだわけじゃん。そうそうそう。だからもう、インドを出さなかった、解説しなかった日には、やっぱクレーム来るでしょ。
インドを出したけど切られちゃいましたとか。
そうそうそうそうそう。だから、まあまあ、もやっとして、これでよかったんだろうかっつって終わる水戸黄門なんか見たくないじゃない。
まあね、だから、だからもうね、形式美っていうか、
様式美ってい
うか、うん、だからその部分はあると思いますよ。
うん、だよね。
割と BL もそれはありますよね。うん、
BL はありますよね。
それは階段だってあるよ、それは。実は階段だってあるよ、それは。だから、
実は階段のお約束って誰思い出しますけど、グラスを置いた思い出します。
ニッチな表現ってね、お約束がちゃんとしてるんだよ。で、お約束守るから、さ、市場としてさ、細々やっていけんだって、多分。
あ、でもなんかね、私はシナリオの勉強してた頃に、時代劇のシナリオの書き方みたいな話を、
うん、
まあ、レクチャーがあったんですけれども、うんうん、その時に、時代劇は呼吸で書きますって言われたことがあって。
何で書く？
呼吸。
呼吸で。テンポのことかな？
いや、だから、その、まあ、時代劇って本当にお約束の世界じゃないですか。
うん。うん、
その呼吸を読めないと時代劇が書けませんよって言われて、だからお約束の通りに書けば時代劇になるっていうものではなくて、その呼吸の部分を書かないとダメだって。
うん。なんかこう、雰囲気。
例えば、水戸黄門だったら、大体流れってもう決まってるじゃないですか。
うんうんうん、
何分ぐらいまでに水戸黄門が
出てきて、うん、そうだね。うん、そうだね。
何分から何分ぐらいまでに、ちょっと、その、ご当地のいざこざがあって、みたいな。
うん、そうだね。
そういうのがあるんだけれども、その、お約束を全部守っても、その呼吸が合ってないと、
うん、ダメなんだ。
ダメ。
うん、
だ結構難しい世界ですよって言われたのと、うん、多分、レディコミだったり、BL だったり、
うん、
まあ多分男性向けのエロもそういう呼吸ってあるんだと思う。
うん、まああるだろうね。
その呼吸が分かるほどには男性向けのエロって見たことないですけど。
でもね、男性向けのエロ本、エロ漫画の世界で言うならば、エロ漫画ってすげえ自由でさ、結構ああ、ね、前衛的なさ、もんだったりするんだよね。なんか、うん、ガロとかと同じようなさ、ベクトルが。
うん、なんていうんでしょう、実験的なことは一番やりやすいんじゃないかなとは思いますよね。
うん、そうだね。うん。だから、
まあ、やっぱおノルマがあって、うん、そのおノルマの部分は外せないいろいろがあるじゃないです
か。おっぱいが出とけばとかいう、結構緩いのもあるけど。
緩いのもある。
うん。その、おっぱい、乳首おっぱいが出てけばあと OK とかいうのもあるわけじゃん。だったら一コマそれ出して、あとそれ以外の字全然違うとかさ。そういうのもまあね、極端に言うと。
男性向けのエロ漫画ですごい SF っぽいやつとか、
うん、
すごい話が飛んでて、うん、おかしいわっていうのを昔読んだ記憶が。
うん。あれとかそうだよ、あの人。山本直樹。わかります？わかんないか。
ああ、わかります、わかります。
多分。
うん。山本直樹っていうのは、その、ま、ペンネームと並行して、遠山森っていう名前で、
はいはいはいはい。
森山とか遠山森でやるときは、完全にその青年向けのエロ漫画。
森山と、
遠山森。
遠山森と、
うん、
なんとか直樹さんが一緒。
山本直樹が全部一緒。山本直樹。うん。で、その遠山森なんかも本当に、前衛、すごいよ。なんか、ただのエロ、ちゃんとエロもあるんだけど、やっぱ、なんていうの、全然違う。
私、森山とさんのは結構何冊か読んだ。
うん。森山ともそうだね。うん、その違うじゃん。そのいわゆるエロ漫画の
本
じゃないじゃん。
最初に読んだ時に、
うん、
私は一体どこに迷い込んでしまった
の。うん、もうね、ああいうそういう文化があるんだよね。それと遠山森に限らず、 ああいう感じで自由度の中でやってた色漫画家っていうのがいっぱいいるし、
うん、
今もそうだしね、うん、
それに比べても BL とかってバリエーション少ないのかなっていう気がしますけどね。
森園ミルクかだよね。
はいはいはいはいはい。
ぐらいじゃないの？ぐらい、有名な、本当に一般の耳に、まあ一般の耳に入ってるって言ってるのかわかんないけど、ちょっとこう、香りのあるレディコミを書くって言ったら。
香りのあるレディコミ？
うん。なんていうか、レディコミとか言うの抜きで読んでも結構楽しめるなって思えるのが、森園ミルクとかじゃないの？うん。
やっぱり、レディコミバブルの時に量産しすぎたっていうのはあるんですよね。
うん。
もうだから、その、まあ、私の友人なんかは完全に外パターンだったんですけど、要は、ストーリーとかなんとか自分が寝れないのまで全部デビューされちゃったから、
うんうんうん。
まあ、自然淘汰されちゃってるのはまあ当たり前のことなんですけど、
育つも何もなかった。
なかったんですよ。とにかくその、売れるからすぐ出せの状態だったんで。
あとはあれだよ。そのシェア率の中でさ、男ってバカだしエロいからエロ本延々買い続けるし、もうオナニー毎日したくてしょうがなくてネタが欲しくてしょうがないから延々買うから、それはそこの畑は耕されるよね。
まあ、当然。まあ、うん、まあ確かに。
でしょ？片やそのレディコミってその、だってバブル終わる終わんないの頃買ってた人が未だに買ってるっていうレベルのシェア率のものが、そんな育つわけないじゃない。
まあまあそうなんですよ。
うん。
ただやっぱあの当時から森園ミルクってね、ずば抜けてましたね。
うん、あ、やっぱそうなんだ。
私もだって森園ミルクさんは読んだことありますもん。
うん。
レディコミをあまり知らない私でも。
俺だから単行本とか俺買ってたもんね、俺。
うん。私も確か何冊か持ってる。
うん、うん、面白い、面白い、全然。
やっぱりその、なんていうか、絵柄といい、ストーリーといい、うん、やっぱずば抜けてましたよ、あの当時から。
うん。うん、やっぱそうなんだ。すごいね。うん。まあ、だから、そんな、まあ、結果的に、討論の中で気づいたのは、まあ、そんなに、レディコミ、ムラムラして読んでるわけじゃないってことがね。
そうです。
そうですね。でもやっぱり男性としてはそこ期待しておきたいっていう話じゃないですか。
俺はもう期待とかじゃないんだよな。その経験則から学んだことだから。その期待なんかしてないよ。ある意味どうでもいいんだよ。俺別にそれ読んで。だから俺は、俺の生きてる人生の中で集まった情報から得た俺の世界では。
そういう結論としては、宝箇条結構偏った世界に生きてるって。
まあまあ、そういうことなのかもしれないよね。だって、レディコミ読んでオナニーしてるっていうことを俺にカミングアウトしてくれる人の人数が多すぎるよね、ちょっと。
でもそれって、その不倫を延々編集部にお手紙を書き続ける人と同じ趣味じゃないですかね。
うん、
あ、うん、そうそう、それはそうだと思いますよ。
あ、まあまあ、それもそうでしょ。
私、そういうお一人様エッチしてるのよって言いたくなる何かが課長にはあるんですよ、きっと。
あと、ある種のこう、性癖持ってる人の心をくすぐる何かがあるんですよ。
心をくすぐってるんですよ、きっと。
あとはほら、趣味の話って単純にしたいじゃん。そういうことだよね。
趣味
の話したいっていうことなんじゃない？単純に。多分。釣りね、ほら、釣りして釣れたとか釣れないとか話したいじゃん。そういうことなんじゃないの？多分。うん。まあ、それと、あと、なんだろうね。レディコミは、その、いいもんだっていう話？
結局好きなんですね。
わかんない。最近俺もね、さすがにね、そこまでチェックしないからわかんないけどさ。うん。でも、不気味だな。結構。不気味なジャンルではあるよ。うん、
あ、でもね、課長が不気味があるのもわかる気がするんですよ。
うん、
私に結構ね、ほら、普段っていうのはあんまり隠してないから、この最近。
うんうん、
そしたらね、やっぱり、なんて、のんけの男の子もそうなんだけど、ゲイの男の子にさえ聞かれることあるんですよ。
うん、
不女子の人って、ビール読んでムラムラするのって真顔で聞かれて、私、どう答えりゃいいんだろうって思って。
BL でムラムラしてるわけじゃないってことは俺は分かったよ。それはもうかなり前に分かったよ。数年前にね。うん。だけど、レディコミと BL って俺の中でまた違うんだよな。うん。
BL ってね、結構、なんだろう。耳戸島だった少女の時代の
ワクワク感みたいなものをずっと味わい続けてるんだと思うんですよ。あ、なんか、それは当事者は自分じゃなくて、うん、あ、なんかエッチなこと見ちゃったみたいな、そういう感覚に近いと思うんですけど。そうそ
う、なんて言うんでしょう、こう、大っぴらに見ちゃいけないものを覗き見てた時代の。
そうそうそうそう、そういう、うん、そういう楽しみ。
うん。
キャー、私こんなの見ちゃった、みたいな。
うん。え？
レディコミもそうかな、私思ってたんですけど。
うん。
あの、レディコミはね、これまたややこしい話になるんですけど、レディコミをね、読む男性っているんですよ。
ああ、いるんだ。
うん、いるん
です。課長だけじゃないですね。
じゃないんですよ、ないんですよ。結構ね、熱心な読者の方もいるんですよ。
どういう感じなんだろうね。
もう普通のサラリーマンのおじさんですよ。
気持ち悪い。
レディコミを読むリーマン。
そう、
正しいな。
ある種ね、でもちょっとわかるよ。俺だってリアルタイムでコンビニでレディコミ立ち見したときに、あ、俺これ、覗いてるぞって気したもん。
そう、そうなんです、そうなんです。だからね。
背徳感ですよ、やっぱ。
そう、そう、すごい背徳感あったもんね。
だからね、うん、私がなんでそのリーマンのおじさん知ってるかって言ったら、その、私の友達のところにファンレターを熱心に送ってきてくれてたおじさんの中の一人なんですよ。
うんうんうん、
おじさんっていうか、リーマンの、うん。で、その当時、その、私の友達、その、レディコミ書いてるんだけど、その、OL もしながら書いてたから、
うんうんうん、
でたまたま職場近くだったんで、うん、まあ、なんでしょう、何人かでご飯食べませんかみたいな話になっちゃったんですよ。
うん、うん。すごい。ファンの人を交えてってこと？
そうそうそうです、そうです。
すごいね。うん。
当時は結構あったんですよ、そういうの。
どんな感じの人が来たの？
もう普通のリーマンですよ。
本当に普通？何歳くらい？
その当時ね、30ジャストかなんかって言ってましたよ。
あ、じゃあ全然若いじゃん。
うん。それでね、ほんと普通のリーマンの人で。でね、まあ、それとね、もう一人男の人いらしたんですよ。
うん、
でね、その人はね、もう一人とは34、5の人で、
うんうん、
その人はね、ご自分でなんか商売してる人だったんですよ。
うんうん、
でもね、それも硬い商売だったのは覚えてるんですよ。水商売とかじゃなくって。
でもなんか私今すごく思ったんですけど、まあ、デリコミを男性が読んでるっていうまでは、うん、あるいは少女漫画読む男性もいるじゃないですか。
うん、そうだね。
そこまでは私、OK だなと思うんですけど、うん
はい、
その、デディコミ作家を囲む快適なものに出てくるっていう部分が、ものすごい背徳感だろうなって今すごく思って。
うん、そうだね。ちょっとそうだね。
プレイ、こんなところに行っちゃうみたいな。
プレイ感じるよね。
すっごい今模様を感じてるんですけど。
そうなんですよ。で、うん、私ずっと負だから、もうなんかその二人のおじさんじーっと観察するのに夢中で。
ああ。
あ、あなたもですかみたいな。
そう、そうなんです。
すごいね。
それは、あ、ちょっとなんか今。動機が。
また違うもんね。AV 女優の握手会に行くのとまた全然違うもんね。
全然違いますからね。
うん、全然違う、ね。
だって あくまでも作品のファンであって、作者のファンじゃないわけですから。
ないからね。そうそうそう。そう、うん、まあ、ある意味ちょっと、ハイソーシャルな感じがするよ。なんかこう、すごい、知識人の集まりみたいな感じがしない。
リーマンのおじさん、その3、当時30だった人のリーマンの方は、結構ね、硬い大きな職場にお勤めの人だったんですよ。
びっくりした。いきなり硬い大きなって言ったから、
ちょっとドキッとしましたよね、なんか今ね。
硬くて大きいってこと知っちゃってるのかなって思っちゃった。企業ね、仕事ね。
すっごいドキッとしています。
そうです、そうです。で、まあ、こういう性格ですから。
うん、
まあ、だんだん話してるうちに、うん、読むきっかけなんですかって、なんで読むんですかみたいな、
うん。
もうお互いもう遠慮も何もないんで、そこにいる連中、
うんうんうん。
で、話してたらね、やっぱりね、最初は少女漫画だったんですって。
うんうんうん、
うん。最初はなんか、子供の頃にお姉さんの少女漫画を読んでて、
うんうんうん、
女兄弟はあるかもしれないですよね。
そうですね。で、お二人ともそれ言ってましたね。お姉さんが持ってた少女漫画を、うん、読んでたから、少女漫画とか、レディコミとか言われても、あんまり抵抗はなかったんですよ、みたいな。
うん、
で、なんで、あれですかって言ったら、やっぱりね、思春期に、最初はその、レディコミパッと見て、
うん、
エロ漫画の代わりになるかな、みたいな感覚で読んだらしいんですよ、最初は。
うんうんうん、
好奇心で。
うんうんうん、
でも、ね、違う世界に目覚めてしまったと。
そう、やっぱ変な言い方ですけどね、覗きの感覚らしいんです
よ。ああ、やっぱね、俺と一緒だ。うん。
うん。もうね、うん、そうそう見ちゃいけない世界を覗いてるみたいな。
そうそうそう、そうだね。 そうだね。
うん。だから、それで、イコール、その、変な言い方ですけど、レディコミ読んで、オナニーするとか、あれとは、ま、別の世界なんですよ、みたいな。
うんうんうん、あのね、
いやらしさって重要だと思うんですよ。うん、でも、そこでムラムラじゃなくて、うん、やっぱり、知的好奇心というか、
ドキドキする。あのね、例えばだよ、俺、さ、イメージするならさ、例えば、俺が高校生だとして、放課後、俺が6巻の中に隠れて、その放課後のクラスの中に、3人の女の子たちが、すげえ過激なガールズトークしてるのを、ずっとロッカーの中に隠れて、聞いてるって感じだよね。わかる？伝わる？伝わってくれてる？
なぜロッカーに隠れなきゃいけないのか、ともかくとして。
ロッカーに隠れてるっていうことの方がいいじゃん、それは。その場にいるよりは。
でもね、課長、それすごくわかる。
うん。
すごくなんかそれはわかる。
その感じなんだよね。
うん、なんかでも、その、レディコメを読んだりとかっていうのは、すごい背徳感を感じるけど、実際は別に、罪を問われるようなことではない。
まあじゃないよね。
ないんですよ。ないんだけど、やっぱり。
そこがいいんじゃないですかね。安全な場所で、背徳感だけは味わいたい。
そうそう、それはいいみたいって言って
た。まあ、それは健全ですよ、ね。
絶叫マシーンみたいな。
うん。健全です。インスタントなね、背徳感ですからね。うん
うん、あ、インスタントの背徳感でいいですね。
うん。
まあ、だから、その段
いいですねってどういうこと？
いや、なんか、心に響く言葉だなと思って。
だからね、その男性を二人とも言われてたのは、最初はね、レディコミって名前がついたらね、手当たり次第に読んでたって言うんですよ。
あ、すごいね。
うん。で、そのうちだんだんやっぱり、ね、自分の好みの作家が決まってくるから、
うん、
あの、もう、私がお会いした時には、もう決まった作家のものしか読んでないっていう、うんうん、いうふうにおっしゃってましたけど。
自分の中で成熟したんだね、そういう趣味がね。
でしょうね。
うん、なんか、その二人、あれだよね。なんていうか、しっかりしてるよね。なんていうか、趣味心だよね。多分、それに限らず、いろいろそういうとこあるんじゃないかなって気がするよ。なんか、好き者っぽくない？
は？
意味わかる？なんていうの普通じゃん。だってその好きな、あ、これいいと思って、いろいろ漁って、好きなものを見つけて買うって、普通のことじゃない？その趣味っていうか、例えば CD、洋楽好きだって言ってある程度洋楽聞いた後、好きなバンド決めて好きなバンドを聞くじゃんか。
はいはいはい。
でしょ？だからそういう感じの、ちゃんとした人なんだなって気がするんだよ。
ですね。だから、ただその、なんていうの、レディコミに手を出すっていう部分にある柵が低いんでしょうね、人より。
うん、うん。そうそうそう。だから、なんか、ほら、それに類する趣味いっぱい持ってそうじゃん。それぐらい自分の目でなんだかんださ。調べて。
あのね、話しててね、趣味は広い人たちだなとは思いましたよ。
うん、うん、うん。なんか趣味人っぽいじゃんか。うん、なんかやってることが。うん。オタクだよ、オタク。
うん。あのね、特にご商売なさってた人の方は、なんていうの、すっごい、趣味人でしたね。
うん。
その34、5だった人の方は。
うん。
まあ、自分で商売してるから自由になるお金もあったんでしょうけど。まあ、
ね、時間もお金もあったんだろ
う
ね。
あ、そうですね。
だって、だいたいバブル終わるか終わらないかって言ってるからだから、超金持ちったら超金持ちでしょ。
まあそうですね。
ね、自営業なんかやってるっつったらもうたまらんよ、本当に。
たまらんよ。
うん。うん。そっか。まあ、リディコミのね、歴史をね、今日は、ね、なんとなく紐解いてしまいましたね。
いや、でもね、BL 読む腐女子も似たようなとこあるんですよ。
うん、やっぱそこちょっと一緒なとこあるんですか？俺だから全然違うものっていう意識だったんですけどね。うん、
あのね、最初はやっぱり手当たり次第で、うん、やっぱり自分に合ったものを選んで。
ありますよね。
うん。で、やっぱその、いくらハードな BL 読んでも、じゃあそれはエロ雑誌かって言ったらやっぱ違うんですよ。ファンタジーなんですよ。
なるほどね。まあ、そういうところ、まあでも、おおむね俺の思ってることは合ってたっていうことで、今日結論それでいいですかね。
あってなかったって話じゃないですか。
まあでも、おおむねね。いや、それは微妙にあったよ。まあ違うなっていう誤解だったなっていうこといっぱいあるって言ったけど、まあでも、おおむね合ってたっていうことを今、りょんりょんさんがこう、ね、認定してくれたら、それでいいんですけど。
それで僕は心穏やかに終われる。
そうそうそう、もうそろそろ一日だし終わろうかなと思うんですけどね。うん。
そうですね、舞ちゃんのためにも。うん、課長は正しい。
よし、じゃあ、 おおむね、お、
ま、
か、
正しいな。正しい
ってい
うか、
おおむね合ってたって言ってください。おおむね合っていたっていうフレーズが一番俺しっくりくるんで。
そう？じゃあ、おおむね合ってました。合っていました。
ありがとうございます。
よりおさん優しい。
じゃあまあ、おおむね合ってたってところでね、今日はこれで終わろうかなと思いますよ。うん。
そうですね。サデさんもいないことだし。
そうだよね。もうまあ、時間も時間ですから。ね、じゃあこれでどうやって終わればいいのかな。さよならでいいのかな、大体。MC。
なんか、レス読みとかしなくていいんですか？
あ、レス読み？する？じゃあ、レス読み僕しますね。2番、タケノコ社員さん、フライング課長。3番、タケノコ社員さん、いきなり玉金の話し会。4番、F さん、課長頑張ってください。5番は加藤さんだから飛ばして。猫屋堂さん、6番、バカ野郎。7番、F さん、ニョキパンって今知りました。8番、トンさん、ニョキパン読んでね。9番、タケノコ社員さん、ニョキパンで世界を知りました。
そんなすごい話じゃないですけど。
10番、F さん、ニョキパン見つけました。
あ、見つけてくださったんですね。
皆さん、ニョキパンよろしく。
ニョキパンよろしくお願いします。
11番、りょんりょんさん、今まで見た朝ドラって、風見鶏と雲の絨毯。
雲の絨毯。
しかない。
雲の絨毯懐かしいですね。
懐かしいでしょ。
あれがすごい好きだったな、私。
そう、あれ好きでしたよ。
どっちもわかんない。これ
風見鶏はちょっと記憶にないけど。
風見鶏はね、パン屋さんの話だったんですよ。
あ、風見鶏俺知ってるわ。風見鶏俺知ってるよ。知ってるけど、思い出せないけど、全然。でも知ってるよ、パン屋さんの話でしょ？
課長らしいや。
知ってる、知ってる、知ってる。12番、りょんりょんさん。ドラマはほとんど見ないけど、必死で見たのは、長崎繁華と無邪気な関係。
無邪気な関係。
めったにレンタルショップでも見かけないし、無邪気な関係は DVD もない。無邪気な関係ってどういうやつ？エッチなやつでしょ？タイトルとして。
っていうかね、あのね、TBS でやってたんですけど、アイシンクラブなんかが、
話題になった頃に。本当にエッチな話なんだ。
あのね、石原まり子とか。
古尾山里が出てたやつ。
そうです、そうです、そうです。
うん。
それで、
アイシンクラブに登録してるシングルマザーの話ですよね。
そうです、そうです。
見てた、見てた。
うん。で、あの、内藤剛志のデビュー作なんですよね、これ。
へぇー、そう。
おー。まだ大学生の役かなんかで。石黒賢とかも出てましたよね。
あ、大学生。そうです、そうです。それで、鶴見慎吾とか、あとね、原田美恵子とかね、結構豪華だったんですよ。
豪華だったですよね。
トレンディーな感じではないんでしょ？
トレンディーでは全然。
トレンディーの走りみたいな感じの、でも。
そうですね。ちょっとこう、ドロッとした感じ。
ドロッとしてるんですよね。
まあまあ、役者、今名前上がった役者全員ドロッとしてるもんね。
で、あ、だってね、鶴見慎吾のお父さんとお母さんが、久我義子とね、佐藤慶でしたからね。
そう。佐藤慶がすごいかっこよかったの。
そうなんですよ。
佐藤慶はかっこよかったんだ。何年くらいのやつなんだろう、それ。
もうね、何、もう30年近く前ですよ。
じゃあ俺、5、6歳？皆さん何歳？
ああ、そうだ、課長若いんだ。
そうだよ。皆さん何歳なの？一体。
無邪気な関係が、1984年。
ああ、そう、そうだ、そうだ、それぐらいですね。
84年。じゃあ、俺78年生まれだから、6歳だ。
あー、小学校上がったかな、
うん、俺、かわいいね。一番かわいい、これだ、うん。その頃みんなそんなエッチなドラマ見てたの？
いや、これとね、長崎繁華町だけは夢中で見ましたね。
へぇー。長崎繁華町っていうのは、これはどういうやつ
だ？ね、あのね。
長崎の関係の次番組が、紅族の反乱だったんですね。
あ、そうです、そうです。
なんだか全然わかんないな。
だからね、いわゆるあの、金妻なんかの先駆けですよ。
うん、なんかそんな感じはわかるね。
金妻のが後ですか？
うん、その辺
は。同じぐらい、そんな大してね、違いはなかったと
思う。金曜日の妻たちがまずやって、1983年に金曜日の妻たちがやって、
そうだそうだ。
で、1984年に無邪気な関係があって、
関係があって、で、その後に、あの、金妻の、なんていうのかな、あの、
過激バージョンがやる、
うん、始まったんですよね。
ね。
で、その頃のドラマってさ、規制緩いからおっぱい出たりすんの？
パイはどうだったかな。
おっぱい
って無邪気な関係で、佐藤圭が、主演の女の子のシーンがあったのはすごくよく覚えて
る。そうそうそう。それはありましたね。ただ、ものすごい濃厚なのはね、時間的になかったと思うんですよ。
なかったですね。エッチシーンっていう感じではなかった。
なかったんですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。で、長崎ハンカチョの方は、よろずや金之助さんが主演で、
うんうん、
長崎奉行で、まあ、長崎で、なんていうのかな。うん、まあ、あれですよ。必殺仕事人の長崎奉行版みたいな。
う
ん、でね、脇にね、日野翔平と田中邦衛だったんですよ。
ああ、いいね。
うん、長崎ハンカチは1975年ですね。
うん、うん、もうまだね、私小学生だったんですけど。
75年って俺生まれてないな。
必殺シリーズのアリュー作品であるって書いてありますね。
でもね、もうとにかくね、田中邦衛と日野翔平がセクシーで、
ああ、
うん。小学生が見てもセクシーでしたもん。
うん。まあでもその二人が出てるドラマったらまず面白いね。
面白い。とにかくね、うん、脚本がしっかりしてたの。あ、それとね。
うん、田中邦衛が出てたのか。
乱学者。乱学者、医者の役で、
うん。
でね、オープニングとエンディングがね、あの人なんですよ。ウルトラマンタロ、ああ、じゃない、ウルトラセブンの監督の、実相寺さん。
ああ、そうなんだ。すごいね。面白そうだね、うん、本当に。
だからね、ものすごいオープニングとエンディングね、未だに覚えてますよ。
これは DVD になってるの？
うん、なってて、たまにね、レンタルショップであるんで、それとね、時々ですけど、スカッパーの時代劇チャンネルで、やってるんですけど、
うん、
もうこれは特にね、話もなんですけど、オープニングとエンディングは必見ですよ。
かっこいいんだ。
うん。
それ見てみたいな、それは。うん、無邪気な関係はどうでもいいけど、そっちは見てみたいな。
無邪気な関係はね、DVD にもなってないんですよ。
そうですよね。で、なんか再放送とかもあんましなかった
です？ないんですよね、これに関しては。
なんだろうね。じゃあ、まあ、レスミ続けますね。
はい。
そうですね。
13番、上沼さん。テレビドラマはほぼ見たことないな。アニメも完走できたものはほとんどないような気がする。今日は胃腸炎のためそろそろ休みます。放送はちゃんと録音できています。明日は長距離移動がありますので、アーカイブは明日の夜に公開予定です。
皆さん、アーカイブ楽しみにしてくださいね。
そして、じゃあ、14番は加藤さんで飛ばして、15番、りょんりょんさん。ナチス、かっこ SS の制服は、デザインするときに心理学者まで採用して、見る側の心理まで考えたそうですよ。それと、ハーゲンコレツは夜日本の、万事も一時期は厳しく禁止したようです。最近はそこまでではないようです。
やっぱ緩やかになってきてるんですかね。
うん。
かなりなんか緩やかにはなってるみたいです。
ずっと、してると、それこそエンターテインメントの規制につながるからね。
そうですね。だからドイツって結局、あれなんですよね。今でこそ同性者の結婚を認めてますけど、うん、西ドイツの時代は同性愛者は逮捕されてましたからね。結局それがあんまり厳しくなりすぎて、地下に潜っちゃったんで、認めたみたいな歴史ありますからね。
なんかね。はい。じゃあ16番、スーネ・チャーマ。今、書店で売っている雑誌ブータスに以前課長が言っていた汁汁飯と言って飯を食べる祭りが4コア漫画で紹介されてた。やはり課長は、なんこれ何市の抹消って言うの？
畑市です、畑。
畑市の抹消。これは、あれですね、おこもりさんですね。汁汁飯っていうの。おこもり祭りってやつ確か。飯飯汁って言って。好き物ではなく、好き物？ああ、うん、そう、そういうことだ。はい、じゃあまあそういうことです。
ここ私が誤解したとこです。
そう。だから、さっきの話の流れでみんなやったらゲラゲラ笑ってたから、なんで笑ってんのかなって思ってたけど、そう、好き物、俺が言いたいのは、しみじんだねってことが言いたかった。
大変失礼いたしました。うん、なんかずっと下世話の話が続いてたんで。
うん、まあまあまあ、そうなんだけどね。
そういう意味での好き物かなと思って、
うん。うん。ちょっと僕の言葉を間違えました。使い方を。まあそういうところでね、ありがとうございました。皆さんね、今日はね、僕のために集まってくれてありがとうございました。
いや、はい、開始すぐにいきなり課長が飽きたとか言ってたけど、どうしようかと思いました。
飽きてはないけど、こんなに長くできたのは皆さんのおかげですよ、本当に。
あ、でもやっぱ一人だとテンション上がらないっていうのは。
まあ、テンション上がらないっていうか、うん、話題が見つかんないよね。
ですよね。そんなにね。
喋り続けることはできるんだけどさ。
そう。うん、じゃ次の時でいいか。私、めいっ子に。メイコに実は海南作家の皆さんにの、
そうですね、なんか、そう、質問があるとか。
お
それはぜひ、今言ってしまうべきでは。
簡単に答えられるようなことだったらいいですよ。
いや、かわいいもんなんですけどね。実は海南集めるきっかけは何ですかっていうのと、小学校6年生が。
うん、うん。
うん、それと今までで一番怖かった話は何ですかっていうのと、
うん。
うん、階段なんて、っていうか、幽霊なんていませんよって目の前で否定されたらどう言いますかっていう可愛い質問なんですよ。
ああ、え、それさ、小学校何年生の
?6 年生。
6年生、賢いな、質問が。まず、階段を集めるきっかけは、まあ、集めるっていうこともないんですけど、からですね、単純に。いつから集め出したって聞いたら、それこそ小学生くらいからもう、ね、聞いたり、本読んだら、ね、覚えて頭の中で反数したりとかね、してたもんだから、やっぱ好き、面白いなと思ったから、集めることだよね。で、2番目の質問何でしたっけ？
今までで一番怖かった話。
今までで一番怖かったのは、一番って何なんだろうね。意外と一番っていうのは、こう、記憶が、そんなに、それこそ小学校から今までで考えたりしちゃうからな、意外と他愛のないことだったりするんじゃないかな。多分、すっごいちっちゃい頃の。
あ、まあ、トラウマ的な話ですよね。
うん、そう、本で読んだ話とかが意外と一番怖かったかもしれない。
怖い話ありますよね。
うん。それが、それは何で読んだかちょっと忘れたけど、それこそ小学校に読んだことだってことは覚えてるんだけど、うん、ある、この時代設定がね、すごい古いんだよね。ある、赤ちゃんをおんぶしながら、草刈りをしていた、その、若奥さんがいたんですよ。うん。で、まあ、多分農民なんでしょうね。そういうなんか、イメージ的に俺結構モンペっていうかこうなんかいかにも農作業するような格好してる人をイメージしてるんだけど、で、まあ草刈りなんかしたと。で、草刈りをした後、じゃあ、夜も更けてきたし帰るかって言って、その家に戻る途中で、なんかすごい後ろからぐいぐいぐいぐい引っ張られるような感覚があるんだってね。
引っ張られる？
うん、なんかこう、体を後ろからこう、結構、ガーッと引っ張ってくるような、前に進めさせてくれないような感覚があるんだって。で、これは何だろうと思って、なんか、すごいこう力を感じて、足がこう進まないと。で、やだな、やだなと思って、うちにもう本当に体をこう、羽交い締めにされてるような感覚になって、なんか良くないものが、こう、あるぞって思った時にどうしたかっていうと、その、釜を持って、その、自分を何か捕まえてるなんかこう、ものをガカガッとこう、切るイメージだよね。後ろでこう、釜を振り回したっていうのね。
あ、自分の背後でってこと？
自分の背後で、ガカガカッと振り回して。そうすると体がスッと軽くなったんだって。で、ああ、よかったよかったって言って、もうタタタって家に戻ったら、旦那が家で待ってたんだけど、お前それどうしたんだって言われて、えって振り向くと、赤ちゃんの首がもう、揉めちゃって落ちてた。
うわ。
かまい後ろで振り回したときに自分でもうやっちゃったんだよねっていう話。
うわ。
を小学校の頃に読んで、すげえ嫌な気分になった。
これは嫌だ。
それは嫌だわ。
っていうのが一番怖い話ですよ。
これは嫌だ。
嫌だわ。
結構ひどい
話。階段はハッピーエンドないですもんね。
結構嫌な話でしょ。で、三つ目の質問は何でしたっけ？
幽霊なんていない。誰かに幽霊なんていないって言われたらどう答えますか？
ああ、それはね、その人の、知的レベルにもよりますけど、 話の分かりそうな人だったら、あなたがいないと思うんだったらいないと思うっていうぐらいで話は済ましますよね。で、レベルの低そうな人に言われたら、いや、本当にいないいないって言って話合わせて終わる。
面倒は避けると。
面倒は避ける。
いや、うちのメイクもほら、加藤さんのあの、誰から聞いたシリーズで、
うん、
黄色い泉をいっぱい作った口なんで。
うんうんうん。
で、やっぱり小学生だから学校でそういう話になるじゃないですか。うんうんうん、やっぱり中にはね、やっぱり女の子でも男の子でも、そんな信じてんだバカーとか言われたりするらしいんですよ。
うんうんうん。
うん、それでなんか、作家さんに聞いてとか言われて。
あ、
小学生ぐらいの時は結構、なんか、そこでアイデンティティが。
そう、小学生。
一気に陥りますからね。
小学生には今の俺のこう、返しはちょっと辛いから、そうだね。
本当にいるんだよ。
そう、戦ってください。じゃあ、そういう人たちと。
戦ってください。言っとき。
練り花に耳のそばでこう、すっと囁いてあげるのが。
ただ、怪談作家うんぬんにも大人として言わせてもらうと、まあ、そうやっているわけねえだろうって言うんだったら、だよねって言って、その場を流しとくっても一つの手だよ。本当に。
まあ、そうですね。戦ってあげるために。
そいつのいるいないで、どうにかの発言でどうにかなるようなもんじゃないから、適当に合わせておいても別にいいわけよ。うん。地球は丸くねえんだよーって言ったときに、そうだねって合わせてもいいじゃん。どうせ丸いから。うん。
ですね。あ、課長、スレ増えてますよ。
スレが増えてるようなので。
あ、そうですか。
18番、19番が出てきてます。
どれ、じゃあ、読みますか。それ、質問3つで終わりでしたっけ？
あ、そうです、そうです。
あ、そうですか。じゃあ、次ですけど、まあ、適当に答えてみてください。18番、井上さん、ニョキパン URL って貼れないのかな？こちらです。19番、田中邦衛がセクシーって想像がつかん。20番、多摩地方の怖い話で似たバージョンの話を見ました。稲川淳二さんも似たような話があったような。この話ね、多分ね、昔からある話だと思う。うん、俺も、これ多分昔からある、時代設定がまずそれだし。
まあ、そうですよね、時代的に。とか言
うとね。そう。だし、ありそうじゃない？俺も大体わかんの、これ都市伝説っぽいなっていうのは、もう今わかる中でも、この話ってすごく嫌じゃん。で、実はうんぬんじゃなく嫌だなっていう重みがある話じゃない、これ。
そう
ね、これ多分ね、昔からある話だと思う。だからどこで誰が起きたとかいう話じゃない、うん、都市伝説的な話なんだと思う、これは。嫌だよね。ラジオ終わってから二人とももう一回この話を思い出してね。
うわ、嫌なこと言うわ。
もう本当に。
まあでもそんな感じで。
思い出したそうで。
うん。これは結構トラウマ話なんでね、うん。はい。じゃあまあそんなこんなでね、今回はニョキラジ三人でね、男一人とね、女二人というね、一番いい組み合わせでお送りしました。ありがとうございます。
すっごい棒読みな。
もうすっごい、すごい感情こもってない。
まあ、どうでした？今日は、お二人とも。楽しかったですか？
楽しかったですね。
楽しかったですよ。
よかった、よかった。はい。じゃあ、MC は、私、高田光太と、ゲストに、須藤安寿さんと、りょんりょんさんをお迎えして、今日は、この辺で終わろうと思います。
お疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。
はい、おやすみなさい。
よろしく皆様。ニ
ョキパン呼んでください。
こんばんは。
こんばん
は。はい、さようなら。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。
しや雲なんかじゃダメさ、目印にして飛んでいくんだから、遠くの君、君は遠く届かない手を伸ばしてみては、句を掴んでそっと開く指の隙間からこぼれた想い、君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、あくる朝目覚めて思う、週末までかもあるな、やっとのことで週末が来て、伸ばした手に君が触れる、溜め込んでた話も忘れた、そんなことより今のこの時間、太陽がうつむいて僕らを赤く染めていく、おかしいな、もっともっと伝えたいことがあったのに、君とさよならしたくない気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、何かに追われるような気持ちだけがさっきから空回りしてんだ、ずっとずっと空回りしてんだ、
本日もタケノコ書房をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
館内ご来店中のお客様に迷子のお呼び出しを申し上げます。おたけフリーライターであり AV ソムリエでもある、年齢イコール彼女いない歴のサデスパー堀野くんが人生の迷子になってございます。サデスパー堀野くんと人生を共にしようという既得で長身のうなじの綺麗な女性がいらっしゃいましたら、竹の子処方サービスカウンターまでお越しくださいませ。本日も竹の子処方をご利用いただきまして誠にありがとうございます。引き続きごゆっくりとお楽しみくださいませ。
竹の子処方総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。社内売店も間もなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員が会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。竹の子処方総務部よりご連絡いたしました。
竹の子処方もうこんな時間か。眠いのかい？でも、まだ寝かせない。週末なんだ。あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら、僕が君をベッドまで運ぶよ。
ベンザイル、有川優。私は、ここから遠く離れた惑星から来た。私の生まれ育った星は、戦争のない平和な星だ。そこで私は、惑星館というアイドルグループのリーダーであった。友好大使として連邦惑星の外れへ航行中にエンジントラブルで銀河系まで飛ばされてしまったのだ。救援を求めさまよう中、メンバーの脱退や事務所の移籍などを経て私は一人になった。しかし本当の恐怖はそれからだったのだ。流れ着いた先、懐かしき同胞の姿を認め入った狭い箱。同胞が整然と並んだその生産ラインとかいう場所で、私は彼らに話しかけた。誰一人私の声に耳を傾ける者を答える者もいない。どうしたというのだ、同胞よ。私は絶望した。失意で動けない私を、この星の人間とかいう生物は、病弱したのだ。そこで私は、抗菌仕上げなる恐ろしい手術を受け、防護加工という改造を施され、声を上げることも体を動かすこともできない体にされてしまった。本当の地獄は、その後に訪れた。トトというコードネームを私に与えた奴らは、あろうことか私に排泄を。ああ、汚濁にまみれた長年にわたる恥辱の日々は語りたくない。その中でもこいつは最低だ。薄っぺらい木製のドアを薄く開け、おどおどと私を伺う人間を見返した。初めてやってきた時か、一度も私を掃除せず、汚し尽くし、最も屈辱的に扱った人間。臀部だけからでは飽き足らず、頭部に開いた間抜けな穴からもお物を撒き散らし、 いつも蔑んだ視線で私を見下し続けた。その醜くも汚らしい、しかし意外に愛らしくもある伝部。その伝部から放たれるあの殺人ガス。時々不快な粘膜をも撒き散らす、あの殺人ガスと黄色い酸性雨。私は復讐を決意した。日々密かに特訓を繰り返し、ついにその日はやってきたのである。この人間の男は短気な上に忘れっぽい。その日、白い貴婦人が座する銀色の玉座に、彼女の姿はなかった。いつもなら、その醜い伝部と菊門を優しく浄化する貴婦人の衣はない。しかも人間は、あの醜い人間は、己の無能を認めず、八つ当たりをし、私の顔面を蹴ったのである。動けず苦悶する私の顔面に、醜い伝部が突きつけられた。そして、あの汚らわしい排泄口を押し付け、私を。人間が、何事もなかったかのごとく、タンクのレバーをひねったとき、私は反旗を翻したのだ。溢れ出す糞尿に身を浸しながら、慌てふためく人間に、私はとてつもない優越感を抱いた。勝てる。今こそ積年の恨みを晴らすときだ。恐怖のためか、ドアが開かないと情けない声を上げた人間が、私へ慈悲を請うた。
もう二度とこんなことはしない。
しかし人間は私が放水をやめるとすかさず攻撃してきた。
ちきしょう、便器の分際で俺をバカにしやがって。
便器の分際でだと。怒りに震える私の頭頂部に人間はかかと落としを食らわした。やられる。もう許してはいけない。油断、こちらがやられる。これはもはや人間と私だけの戦いではない。おごり高ぶった人間とこの星におとなしく暮らしている地球外生物との戦いなのだ。長年向き合ってきた薄い木製のドアも私の味方をしてくれた。人間を閉じ込めたのだ。いいとも相棒。奴に目に物見せてやろう。私はドアに視線を送り、その日一番の逆噴射を決めた。
これで満足でございますでしょうかね、ですかね。
私は思考から意識を戻し、目の前で卑屈に頭を下げ怯える人間を見つめた。その下品な顔を見たくないと、私は低く配管を詰まらせ音を立てる。
ひ
と一声鳴くと、人間は我が同胞を開きっぱなしのドア前へと置き去った。今や人間の調教は完全なものである。水温、詰まらせ具合、噴出量で人間は私の意志を完璧に汲み取ることができる。私には多くの同胞へこのことを伝える義務があると思う。虐げられている同胞が決起するための灯火になるのだ。私はあの人間に同胞を集めさせた。人間が集めてきた新メンバーで、私は再び銀河系アイドルを目指すつもりだ。そしてその歌で、姿で、同胞を奮起させたい。自由を勝ち取れ、と。人間が扉の前へ置き去った14人目となる同胞へ私は微笑みかけた。いつか私は恋と自由も取り戻すだろう。その時こそ、私は同胞と共に、 ふるさとへ帰るのだ。そして自由を、勝利を宝かと歌い踊る。グループ名は、弁財流にしようと思う。